YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、2月9日火曜日、第304回、87.0MHz 学大 FM と言いますと、先週はタコマルちゃんこと、ミモザバイオリニストの坂本氏とね、隠れ家的な場所におきまして、過去の学 F オンエア曲を尋ねると、伊藤桃木でお送りしてまいりましたけどもね。さて、今週も正直まあ未だ常設スタジオは決定しておりませんことから、本日はまあ学芸大学駅はとあるお店にお伺いしまして、視聴放送的なね、まあ趣にてお送りしてまいりたいと思います。おいおいその真相と言いましょうかね、まあそういった模様と言いますのは放送本編をお聞き進めていただくと同時に、お分かりいただいたり、またですね、興味や関心を持っていただけるものと思われますので、どうぞ最後までお付き合いのほど何卒よろしくお願いいたします。何にしてもね、暦の上では立春も過ぎ、春うららの花歌もついて出そうな、そんな人一倍、春を待ち望むさままことキーボーイゾと、そしてこちらと言いますと、この度ご自身のオフィシャルサイトをですね、すべてご自分の手で作成されたというね、大変器用にして頑張り屋さんなところは、そのオフィシャルサイトにおけるですね、プロフィールを拝見しても、お仕事の内容だけに限らずね、特技のボーリングにてですね、ハイスコア220といったですね、まあなんとも驚異的な数字が物語っているように思わないではいられない、そんな加点、姫系女優の学 F 女性サブパーソナリティはこちら。
はい、こんにちは、黒羽由美です。
はい、よろしくどうぞお願いします。
お願いします。
黒羽さん的には、
はい、
はい、黒羽さん的にはね、はい、まあいろいろとですね、オフィシャルサイトもオープンされたとか、はい、いうことでですね、まあまあそういった意味で言いますと、大変まあ器用にしてね、頑張っておいでなわけですけども、だいぶご苦労があったようでございますけども、
いやー苦労しましたね。
苦労しちゃったの。
もう一から全部調べてやったんで。
なるほど。まあそれはでもあれですか、やっぱりそれだけのもう成果があったと言いましょうか、自分ではある程度納得がいくものができたみたいな感じには違いないんでしょうか。はい、
そうですね。まだまだ、うん、まあちょっと手直しするところが、まあ、あるんですけど、まあ、ある程度はもう形になってるので、うん、まあそうですね、80% ぐらいは
80% ぐらいは
満足。
あ、まあでもやっぱりキリがないからね、どんどんやっていくっていう分でもね、
はい、
でもなんかね、キュートなお写真もたくさんあって、
ありがとうございます。
でまた、はい、早速学 F のアナウンスもしてくださったりなんかしてですね、
はい、
そうですね、まあでもやっぱりあれですか、どんどんとやっていくと、
はい、
なんか夢中になっちゃうタイプじゃないですか。
夢中になりますね。
ね、
本当寝てないんですよ。
寝てないの。
朝までやったりとかも。
おお、
はい、
あ、なるほどね。はい、それはやっぱりこう仕事に限らず、
はい、
そのボーリングにしても、
はい、
220はアベレージハイスコア出そうっていうぐらいだから、
はい、
なんかやっぱりこう見ててそうだけど、大抵こう夢中になっちゃうタイプかなみたいな感じあるよね。
夢中になりますね。
入れ込んじゃうみたいなね。
はい、
それはもうやっぱり男性にもちょっと言えること
なんで。なんでボソッと言えるんですか。
男性にも言える。
はい、言えますね。
やっぱり恋愛関係も、
はい、もう一途ですよ。
一途に、やっぱり、はい、そうで、やっぱそうあってもらいたいですね、そういう部分で言うとね。
はい、
はい、まあまあだからそういった一途という部分で言いますとね、
はい、
今日はですね、なんとこのお伺いしております学大 FM はですね、出張放送みたいなのね、
はい、
趣でと申し上げましたけども、まあまあ追ってですね、いろいろとご紹介してまいりますけども、なんとそのゲストがですね、ゲストと言いましょうか、ゲストのそのところにもうお伺いしてですね、もう放送生でお送りしてるわけなんですけども、
はい、
まあまあ学大一途と言いましょうか、学大一筋と言いましょうか、
はい、
そういった武器でもう学大のこう顔と言いましょうかですね、もう隠れたそのなんて言いましょうかね、存在と言いましょうか、ずっと隠れてるのもらいたいと言えなくもないですよ。まあ、ほっとかないっていう部分で言いますね。周りは本当そういった形でね、学大にはもう長きに、まあ、ご活躍でですね、この方なくてはもう学大なしというようなぐらいのですね、存在感のある方の、ある、とある場所にお伺いしてですね、放送をお送りするというふうなことになっておりますんでね。さあ、その番組の中におけるその真相って言いましょうかね。まあまあ、その状況をですね、どんどんとその、楽しんでいただくというふうな形でね、早速番組の方は本日も始めてまいりたいと思いますね。それではそんなこんなでお送りしてまいりましょうか。いつもの三万万ことキーボー伊藤と
黒羽由美の
学大 FM。
楽園はね、はい、まあ、五本木、プロジェクトのビルをね、まあ、あの退出しましてから、
はい、
そうだ、これは黒羽さん的には初めての状況ですもんね。
あ、そうですね、はい、
だから視聴放送っていうと、目黒さん祭りとか、
はい、
どっかやったことありましたっけ？
いや、全く初めてですね。
全く初めて、
はい、
あ、もうね、はい、私もいろいろなところで、それはね、もちろんご当地目黒区内で言いますと、はい、あの目黒さん祭り、
はい、
あと、なんでしょう、中小、ごめんなさい、目黒リバーサイドフェスティバル、
はい、
まあ、場所的には同じなんですけどもね、あの要するにその目黒区民センターなんですけど、あとは祐天寺のね、はい、桜祭りだったりとか、夕涼み横丁みたいな感じだったりとか、はい、いろいろやりましたけども、でそれはもうこれまであちこち転々としてるわけですけどもね、
はい、
まさかここでこの場所でやるとは思いませんでしたし、
はい、
まあ、まあやらせていただいてるには違いないんですけども、
はい、
いやー、でもある意味ね、ちょっともう感無量的なところありますね。
あ、
何しろ、はい、あそこにお写真ありますけど、
はい、
あの方のことをまた説明しなきゃいけないです。またあの方なしには、はい、あの学芸部もねちょっと語れない部分ありまして、
はい、
あの方はもうすでに学芸部出てるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。だから逆に言いますとね、はい、今日お越しのゲストの方がね、
はい、
出てなかったのがおかしかったかなっていうぐらいで、だってほら学芸部この前ほら高番ゴールデンオールスターズの皆さん、
あ、はい、
ね、
いらっしゃっていただきました。
いらっしゃってますから、
はい、
でそれでなくても、まあ、この高番界隈学園で、この界隈の、ご当地の、
はい、
まあ、顔なじみと言いましょうか、
はい、
いろんな方ご出演には違いないので、もう今日はさ、そういった意味ではもう満を持してと申し上げてもいいのかなと思うぐらいです、
はい、
もう学芸 の大物、学芸じゃなくて学芸大学の、
はい、
もうある意味大物と申し上げてもいい。
お
ー、はい、
楽しみですね。
ただ金を持ってるかどうかは別です、は
い、そうなんですか
それは分かりませんよ、株式財産とか持ってるのか分かりませんよ、
はい、
ただもう喋らせたらですね、
はい、
もう大変なことになっちゃいますし、
はい、
でさらに歌わしたりなんかするともっとすごいかなって
時間内に収まるかどうか、
はい、いやこれはもう大変ですよ。もう何しろあの番組来るにもね、
はい、
あの重役出勤ですから
そうですね、
電話かけて
大丈夫かなと思いました、ね、
ちょっといろいろなもので不安がありましたけど、はい、とりあえずまあまあお越しになっていただくというふうな向きでね、はい、早速じゃあ番組的に本日の各番組の紹介をサクサクとお紹介させていきまして、その後にですねじっくりとゲストの方をご紹介してまいりたいと思いますね、
はい、
それではまずいただいておりますのは最初ですね、さんま先生ということでいただいておりますミモザの坂本高橋さんからいただいておりますね、先日の学芸部、収録の際はですね、大変お世話になりましたということで、先週だからこの高丸ちゃんことね、坂本さんと一緒に、まあ、学芸部のこれまでの楽曲を振り返るみたいなね番組でお送りしたわけなんですけども、僕がサポートで出させていただく北村ひとみ氏、若干二十歳のお嬢がライブがありますと、彼女の出番は、19時10分から19時40分の予定とのことです、サポートで弾いている時の僕の演奏を客観的に、聞いていただけると大変嬉しいです、日時が2月10日水曜日明日ですよね、場所が渋谷のグラッド旧クラブエイジア P っていうのかしらね、イベント名がフリージアとショコラ、オープンが18時、スタートが18時30分、出演が北村ひとみ、あと NICO ニコさん、これは馬原美穂さんっていうのがね、まあ、馬はあのあれだね、ホースの馬だわね、で原は野原の原ね、電話番号は0354582551 0354582551、ドリンク代別ということでございますね。チョコレートが作業でございますね。まあまあ、時節柄ね、はい。やっぱり、バレンタインデーみたいな。
そうですね。
ですね。
はい。
はい。バレンタインですよ。
はい。何ですか？ひっくり返しましたね。
だから、いや、別にね、はい、タイはないんですけども。まあまあね、はい、いろいろとこう、バレンタインシーズンになるとね、
はい、
一応周りなりにもこう、一緒に放送しているお仲間じゃないですか。
はい。
で、まあ僕も一応、男性の端くれなんで、
はい。
で、まあお嬢はもちろんね、女性なわけですから、
はい。はい、
まあまあ、その、バレンタインでも近いなっていうことでね。はい、
じゃあ次行きましょうかね。
スラッとスルーされてしまいましたけど。はい、そんなことでじゃあ続いて、黒子さんで。
はい、お世話になります。
はい。
いけばな雪舟流、 マスノさん。
はい。
2日、ぜひ教室に覗きに来てください。
はい。
全然迷惑なんてことはありませんので、かっこ笑い。ということで、楽しみにお待ちしております。
はいはい。
学 F 新スタジオの件、うまく話が展開するといいですね。とのことです。
はい、そうなんですよ。はい、まあ、こちらはもう、たびたび申し上げておりますよね。はい、いけばの接種流と言いますと、学芸大ギャラリーって言いましてね、私、屋上パフォーマンスやってたビールのオーナーさんの、ご子息さんというふうなことでね、なんとですね、このところ本当に熱心に聞いてくださってるみたいで、だから、
う
ん、なんでしょう、過去の放送まで振り、遡って、
はい、
どんどん聞いてくださってるようでね、要するに今度の、まあ、こちらの今日は放送はね、ちょっと簡易的に、まあ、ご無理を言って使わさせていただいてるわけですけども、やっぱりほら、常設でできるようなスタジオを早く学芸的にもね、安定して、放送を提供できるように、まあ、模索していかなければいけない、設定していかなきゃいけないということで、いろいろとまあ、お褒めをいただいてるわけなんですけども、はい、こちらの増野さんによるご紹介で、こちら側は東口になるんですけど、西口の方。
はい。
うん。そちらの方で、まあ、なんですか、適したところがあるので、いかがでしょうっていう形でご紹介いただいてるお店があるんですよ。
ああ。
うん。はい、なもんだから、そんなことで、彼もそのお店の常連だっていうことで、
はい。
いろいろ、まあ、私がほら、屋上パフォーマンスをやらさせていただいたビルのオーナーさんのせがれで、お花とお茶の、お茶もやってらっしゃるんに違いないと思うんですけどね。
はい。
まあ、二代目のお師匠さんですから、はい、まだお若いんですよ。
うん。
うん、だけど、その、マスムさんが、やはり、自分がほら要するにその今までのね、そういうこう私との関係におけるその経緯で、まあ、紹介した以上は何か一緒にできるといいですねみたいなね、
はい、
非常にこう熱心にまたそういうなんですか協力的に気にかけてくださって、ひょっとしたらそちらでまたコンスタントに放送ができるようになるとね、うん、増野さんも一緒にご参加していただいていろんなそのひょっとしたらお花のね、
はい
番組みたいなのができたりとか。
ああ、いいですね。
ちょっとね、雰囲気違っていいんじゃないですか、
は
い、
そうですね。
で、
はい、
もう上品な私たちにぴったりみたいな。私たちで来んなよみたいな顔をするんじゃない
いやいやいや。
私はわかるけど、あなたはどうなのみたいな顔をするんじゃない
とんでもないですよ。
はいはい。まあまあそんなことでね、
はい、
いろんな、まあ実際に、今僕はそういう意味じゃね、非常にこう、まあ別にここでこのこと言うわけじゃなくて、いろんな状況をなんか本当楽しめててね、これはこれで、まあ、はい、設営とか大変大変ですよ。
はい、
ね。で、まあ、そのゲストの方も来るのか来ないのか分からない。いろいろハラハラ時もあったりしますけど、
はい、
そこはそこで楽しめてね、いいなと思ってますよ。はい、
そうですね。
うん。だから、はい、また、あと、まあ、それが、学芸がいつまで続けられるのかね、もう来週で打ち切りなのかよく分かりませんけど、まあまあ、それにしても、振り返った時にね、あんなこともあったね、あそこでもあったね、こんなこともあったね、みたいな、バリエーションがあったら楽しいんじゃないかなと、はい、思いましてね。
はい、
まあまあ、だからそんなこんなでね、ある程度は、まあ、そういった方向性を、模索しながらですね、現状を楽しまさせていただいているという部分でございますんでね、もしよかったらリスナーの皆さん、関係者の皆さんもね、そういった形で、どんどんと学芸府に今後ともですね、お付き合いいただけたらありがたいというふうに思ってますけどね。はい、続きまして、お世話様です。民謡歌手の坂本理恵さん。KPM の番マス、タクト氏へ、伊藤さんへ資料をお送りするように再びお伝えしました。しばしお待ちくださいませ。また、サブパーソナリティの件についてもどうぞよろしくお願いいたします。アンケート少しですが記入させていただきました。どうぞよろしくお願いしますということでね、はい。先日ゲストでお越しいただきました民謡歌手の坂本さんでございますけどね。
はい、
だからほら。こういうふうにして、まあ、スタジオ関係で、あそこがいいんじゃないとか、こういう店もあるよというふうに、まあ、うちを今日みたいにね、使えないよって言ってくださったりとか、いろいろある中で、人的にも、また、この坂本さんみたくね、学芸一緒にやりたいんですよとか、
うん、
なんか楽しめたらいいと思ってますみたいな、こう、声をかけてくださる方もいらっしゃるんで、
うん、
まあ、そういった部分で本当にありがたいなと思うし、まあ、私の勝手な都合とかね、そんなことで、安易にその、学芸風閉めたりとかね、
はい、
そういう投げ出したりすることはできないのかな、というふうに思ったりなんかしてるんですけどね。
はい、そうですね。
だって、
は
い、いい感じだったもんね。
はい、すごく、ハキハキして、
うん、
はい、面白い方ですよね。
民謡歌手だけにね。
はい、そうですね。
喉はいいわけだし。
はい。
だから、
すごい上手で。
こちらのあたりでやったらもう、はい、声がバンバン道まで響いちゃって大変だと思うけど。でも、雰囲気としてはいいよね。は
い、ああ、いいですね。
俺はもうカラオケいらないもん。はい、手拍子だけで盛り上がっ
ちゃう。そうです
ね。うん。俺がなんか仕事しなくなっちゃう。
まだお酒飲みながらやっちゃうんですか。
ダメだ。その前にダメだ。自分も一緒に歌っちゃうから。
ね、そうです
まあまあ、だからそういった意味でね、坂本さん本当にまあ、学芸風に興味の関心を示してくれて、 って大変ありがたいなというふうに思ってるんですけどね。はい、そういった形で、まあ、どんどんとこれからもですね、いろんな方たちのご協力いただきながら続けてまいりたいと思いますんで、またゲストの方がね、早速ご紹介いただくっていう形で、来週の放送のスタジオもまだ決まってないのに、ゲストの方だけ決まっててどうしようかなと思っちゃうんですけどもね。はい、はい、まあまあ、そんな、状況ではございますけどね。はい、とりあえず、まあまあ、坂本さん、今後とも一つどうぞよろしくお願いします。ということで、最後のおメールになりますか。
はい、おはようございます。はい、黒葉由美さん。
これはお嬢
さん。私ですね。はい、はい。早速、サイトを見ていただき、ありがとうございます。うん、ずっと、徹夜続きだったので、かなり寝不足ですが、明日はゴールデン酒場の皆様が いらっしゃるということで、また賑やかで面白い収録になりそうですね。ははしかも、居酒屋なんて楽しみです。明日はよろしくお願いします。
はい、これはまあね、はい、お嬢からのメールなんで、わざわざ、まあ、プライベートな部分でね、はい、取り上げるまでもないことなんですけども、それなぜこうやってあえてこれ取り上げてるかっていうと、はい、要するに、他のリスナーの皆さんだとか、はい、ちょっといろいろ番組的にどうなのみたいなことで、おっしゃる、ちょっとこう、辛口のリスナーの方もおいでだったりするわけじゃないですか。でも、そういう方たちにはね、そんな、プライベートなね、ことまで乗っけてどうすんだみたいな、こともあったりするんだけど、ただ、ここら辺は、やっぱりゴールデン酒場の皆さんがいらっしゃるということでっていうのは、ゴールデン酒場の皆さんは、はい、以前に学芸府にご参加していただいたりなんかしてるわけだし、
はい、
ね、で、またほら、居酒屋さんなんて楽しみですというふうなね、はい、メッセージ読み上げることで、はい、やっぱり聞いてる方が気分がいいでしょ。
ああ、そうですね。
ね、はい、居酒屋でやんのみたいなことは、だとしたら書かないから。はい、ましてアナウンスしないから。だけど、やっぱり、そういうふうにして、こう、また、多分、ね、こうやって来てくれた人が、あ、こういうふうにして、俺らのいないとこで、メールでやり取りして、あ、俺らのために準備してくれてんだなとか、放送を楽しもうとしてくれてんだなっていうふうなさ、実際に聞いてもらえばさ、そういう意思が伝わるし、喜んでもらえてるかなと思う。あるでしょ？
はい、ありますね。
それでわざわざこうやって乗っけるわけですよ。
あ、そうなんですね。
ね。
はい。
ところが、来てない連中は来てないし。
そうですね。
言ってるゴールデン酒場の連中来てねえじゃねえかって話になっちゃうし。
まだ重役出勤ですかね。
ね、今朝まで飲んでたらしい。
ええー。
来れるわけないよ、だって。
飲みすぎです
よ。勘弁してくれって話だよね。もう何考えてる。だからまあそういった部分でさ、まあそれは本人たちもね、それは自分の個人の自由ですから、飲もうがあれしようが勝手ですけども。はい、ただまあ自分たちは、本人が学園この前出たことがあるわけだから、状況を考えたら今日放送があったらどうなるかっていうことはさ、うん、
はい、
ね、今日のゲストと一緒に飲んでるわけだから、ここの親方と一緒に飲んでるわけだから、そこら辺は考えてくれよって話じゃないですか。ま
あ、そうですね。
同じご当地なんだし、
はい、
そういう意味でやっぱり学芸府的なね、
はい、
その希少性というか、価値というか、はい、そういうものをもっとこう共有できないもんかなと思うんだけど、はい、やつらは何考えてるのかなと思っちゃうね。本当に頼りなんだ。だからもう池原摂取流の増野さんぐらいのもんですよ、そういった部分で言うと。本当にそういった部分でね、
はい、
ぜひぜひそんなこんなでね、いろんな方に、まあ、そういったご協力だとかね、思いをかけていただきながらお送りしております学大夫人、まあ、こういう話題を提供してくるだけでも大変ね、
はい、
ありがたいなというふうに思ってますけどね、
はい、
さあ果たして これからどんな放送になるんでしょう。これガラガラガラと開いたらまたそういう状況になるには違いないと思いますけどね。はい、いずれにしましても本日はですね、そんなことでちょっと学芸出張放送的な形でねお送りしておりますけど、でもね、学芸もね、今までの GoPro ビルがだいたい1階のサテライトみたいな感じでお送りしましたけど、
はい、
本当に始めた当時はほらあのビルの屋上からスタートしたわけでしょ、
はい、
で次にあれは、本当に個人のその向かい側にあるマンションそこの一室で放送したんですよ、
うん、ああ、そうなんですか。
で、それは屋上が結局もうやめ、屋上に、パフォーマンスが終わって、何か、その自分を発信するものをもっとやりたい。そう、しかも双方向的にやりたいと。いうふうなことで、うん、屋上に機材を持ち上げて始めたのが学大 FM なわけですよね。
はい。
で、それも、ワンクール、2ヶ月やったから。
はい。
でもそれで、もういいだろうと。
はい、
思ってたら、そこに僕の屋上パフォーマンスを見てた、ある作家の方がおいでだって、
うん、
で、まあ、俺ら年が同じぐらいなんですよ。
うん、
で、もちろん向かいに住んでて、こうやって俺らのこと手振ってくれたりなんかした方がおいでだって、
はい、
で、その方が、希望やめちゃうの？もったいないじゃん。うち来ておやりよって、言ってくださって、
はい、
で、なんとそこのマンションで始めて、 息を繋いだわけですよ。そうなんです。
そうなんですか。
で、その間にじゃあせっかくだからどんどんもっと続けられるスペースをやろう、はい、探そうって形で、はい、あとある方とまた知り合って、で、その動画、祐天寺の方に、はい、居酒屋さんがあるから、はい、居酒屋って言ってもね、カラオケスナック。
スナックですか、
うん、宮地さんって言って、
はい、
ここのオーナー多分ご存知だと思うけど、はい、でその今祐天寺にあった宮地さんが学材に移ってきて、
はい、
交番の脇は入った住友のね、はい、住友銀行と、こう、ずいぶんローカルな話です。この近辺の奴らはもちろんわかると思うけど、はい、奥に入って、右側のビルの、4階高で、今、宮地っていうお店やってるんですけど、
は
い、なんとそこで、はい、そこが、祐天寺にもともとあったんですよ。
はい、
カラオケのお店で。今はまあカラオケ使ってないと思うんですけど、
はい、
そこで、しばらく放送してましたね。
おー、
そこはもう本当にもう階段登ってて、ぐるぐるぐるぐるその螺旋状に階段登ってて、
はい、
穴蔵みたいな、穴蔵っちゃ失礼だけども、はい、まあ、しょうがないよね、ビルの中の奥まったところでやってるわけだから、
はい、
そこでしばらくやったんですよ。だから本当こんな感じでやってたの。だから誰も、はい、だから本当にパラパラっとこう、お客さんだとか、
はい、
私のファンのリスナーの方とかに聞いてもらいながら、はい、で、まあ、インターネット放送、そんな形でやったんですよ。で、まあ、それが終わって次に、また、そこのお店が今度は、ほら、結局、宮地さんって言って、今、学大に越してきちゃったわけじゃない、はい、だから一旦閉めなきゃいけないって言うんで、また行くとこなくなっちゃったんですよ。
はい。
それで結局、その関係で、また他にないかしらって言ったら、祐天寺の、今度は、反対側の、ロータリーから反対側の、はい、まあ、不動産屋さんの3階だったと思うんですけど、ベーブ・ザ・ストレンジって言って、そこは今度はカウンターバーみたいな、結構広いスペースのとこで。
はい。
で、そこが、クラブ系のお店だったんですね。
はい。
要するに、チャカチョコチャカチョコみたいな。回しちゃうみたいなとかじゃないですか、うん、はい、チェケラチェケラみたいな、私このぐらいしか表現できませんけどでそこでですね、はい、まあまあやってた、しばらくまたやってましたね。でそこは3階で結局ビルからちょっと見下ろすような形で、まあその上から下から見上げるとこう刺さってられた時に見えるかなみたいな。
ああ、なるほど、
うん、はい、そこでまた3万かぶり始めて、
はい、
じゃあ結局そこもまあやっぱり店がまたクローズになっちゃうっていうんで、
はい、
でさあどうしようってんで、この前までやってました、はい、五本木のプロジェクトビル、はい、ディズニーズの蓮向かいにあるゴプロのビルに、はい、移って、1階でその駒沢通りに向かってサテライト的にお送りするというふうな形になって。
相当お引越しされてるんですね。
しましたね。だからまたそれでこれまたルロー生活が始まってるわけですけど、だからもう本当ハイチの難民か学芸不可って言われていろんな部分でね、だからその私今までつらつらつらっとこうあっちこっちこう何ですか、移動してきた流れの中で、はい、そのベーブ・ザ・ストレンジさんっていうところに来てくださったのがお写真の方。
ああ、そうなんですか。
あの時の、だからあの時の音源はまだ残ってるんですよ。
おお、
はい、お写真になっちゃったってことは、お写真もいろいろありますからね。
あ、はい。
後で説明しますけど。
はい、
だからまあそんなことで、懐かしい、ことをね、こう、回想しながら、またお写真眺めながら、こう、放送ができるっていうのは、大変私にとってはね、なんかあの時をまたちょっとこう、放送させるような印象がありましてね。うん、何かこう、ちょっと、感傷的になったりとか、またこう、はい、やってきてよかったな、みたいな充足感があったりとか、そんな放送でございますけどね。
はい、
多分そんな思い入れをですね、はい、この一曲を聴いてもらった後にご紹介するゲストのオーナーの方に、まあ入っていただくわけですけども、多分ボロボロにしてくれると思います。
そうなんですか。
まあ、ボロボロにしてくれるのか、盛り上げてくださるのか、それはちょっとよくわかりませんが、とりあえずでもね、その今日伺っているお店、まあ、ぶっちゃけお店になっちゃうわけですけども、
はい、
そのお店にですね、ちなんだ曲、またゲストの方に大体、そういった感じの、まあ、要するにアーティストの方だったら、歌ってるゲストの方にちなんだ曲をおかけするわけじゃないですか。
そうですね。
普通でしたらね。
はいはい、
だから、この前の坂本さんだったら、坂本さんが歌っておいでの、はい、なんか陽気な、なんかちょっとね、民謡のポップな、はい、民謡のポップじゃないのか、なんかこう、三味線だとか、太鼓だとか、みたいなね、
はい、
お祭りっぽい楽曲をおかけしましたよね。
はい、
だから、要するにそのゲストの方が、アーティストの方だとか、うん、まあ、要するにその、プレイヤーの方だと、その方の曲をおかけするわけなんですけども、まあまあ、もしくはその方にちなんだ曲だとか、推薦の曲をおかけするんですけども、はい、本日のゲストの方、直接、とにかく歌唱されたりとか、
はい、
CD を発売されているという方ではないわけなんでして、わ、はい、かりませんよ、ひょっとしたら隠れてなんか、隠れて歌ったりするかもしれませんけど、とり 然そういった形で今日 CD をね、はい、ご用意しておりませんで、何をおかけしましょうかと迷いましたところですね、当学大の、まあ、その要するに、学芸大学はさ、まあ、先ほどもちらちらっとこうお話ししましたように、まあ、とにかく、数ある、たくさんのこう、そういうお店があるわけですよね。飲食店もあれば、要するにそれはもう、いや、要するに飲食関係に絞って言えば、カラオケの店もあれば、
はい、
鍋屋さんもあれば、はい、もうそれはいっぱいあるわけですよ。そういう、そのショットバーみたいなとこもあればね、
はい、
あとクラブ系のお店もあったりとか、さっきのお話だったなんかダーツバーみたいなとこもあったりするらしいんですけど、はい、そんないろいろな、まあお店がある中でですね、まあまあ、学大では、まあ、まあ、本当に、習いと申し上げてもいいと思うんですけど、バーと。
はい。
まあ、バーと、いわゆるカウンターバーとかありますね、ショットバーみたいな。はい、バーと言えるお店の中でも、まあ、大変古参にしてね、まあ、習いと言えるですね、ターボーズバーというお店があったりとかですね。
はい。
あと、ピース。
はい。
このピース。
あ、はい、
平和のピースね。
はい。
といったこうお店があるわけなんですけども、これはもう、知る人ぞ知る。はい、店というのももう、こう瞑想の名かもしれませんけど。まあ、その、なんとですね、その両方のマスターが、
はい。
そのターボーズバーと、そのピース、
はい。
両方のマスターがなんとですね、次におかけする楽曲の中にですね、
はい。
ご協力いただいて、レコーディング参加されているという。
あ、そうなんですか？
はい。その、あれですよ、はい、まあ、居酒屋だったり、その、まあ、バーですよね。
はい。
バーのマスター。まあ、ちょっと、洒落たマスターたちだから。
はい。
そのお二方が、なんとその、一緒にレコーディング参加されているという音源が、ありまして。
はい、
本日のゲストの方がまたね、その彼らと大変その親交が、深い、熱い。
はい。
ということで、まあ、その関係性におきまして、その楽曲をぜひ、まあ、お楽しみいただけたらな、というふうに思うわけなんですけどね。多分、まあ、はい、楽曲的にはその曲の感想、曲の感想ありますよね。
あ、はい、
そこが丸々、その音源になっていると思われるんですけども、はい、思われるっていうのは私の、これぶっちゃけ正直言って私の曲なんですよ。
あ、そうですか。
何を隠そう、これ、はい、サンママギーボールの、まあまあ、要するにサンママになる前の、大変古い音源ではあるんですけども、
はい、
その方たちにご参加いただいて収録したですね、はい、アルバムで、Easy っていうアルバムがあるんですけども、
Easy、
その中でその、はい、Happy Birthday My Brother という曲がありまして、
はい。
はい、その、曲を聴いていただきながらですね、まあまあ、どんな印象なのかなっていうふうにして、まあ、お楽しみいただければと思うんですけども、とにかくさ、興味のあるなし、ね、ご存知である方もない方もひっくるめて、とりあえず、ああ、なるほどなるほどという感じで聴いていただければと思いますけど、まあ、私のプライベートで楽しみながらお送りして番組なんで、その辺はまあご理解いただくというような形で。ただ感想の中で、そのマスターと、その先ほど言いました、まあ、ぶっちゃけ、杉本さんと秋山さんって方が、
はい、
もう、酔っ払って、なんかこう、あははーっていう感じの、なんか、たわめいてるような、音が、はい、SE で入ってるというだけのことなんですけどね。
あ、そうなんですか。
はい、ただ、まあ、何度も言うように、その方と今日これからご紹介する、はい、この方が、
はい、
いらっしゃるお友達と、いうふうな、
は
い、いや、本人お友達かどうかそう思っておいてかどうか知りませんけどね。まあ、そんなこんなで一曲聴いていただいた後に、本日のゲストの方、お待ちかねでございます。紹介してもらいたいと思います。それは、キーボードで聴いてください。Happy Birthday, My Brother という曲です。
Hey, my brother, これか。ラモダエルことなく、その燃えるような魂で、皆を照らして。Hey, my brother.疲れ果てた君がまだ愛という言葉に甘えることを拒んで倒れた時でもいつもそばにいて優しく微笑む こにいる。
本日のですね、まあ、1曲目ね、懐かしいナンバーで聴いていただきましたのは、ハッピーバースデーマイブラザーという曲なんですけどもね、まあまあ、別にね、とにかくないんですけども、とりあえず、こんな感じの曲というふうなことでございましてね、この因果関係とか、まあ、関係性とやかく言っても、私自身の中でのそういったことなんで、ご当人、てか、まあ、リスナーの皆さんにはあんまり関係ないっちゃ、知らない、知らねえよって言ってしまえばそれっていうことなんで、別にとやかくないんですけどね、まあまあ、とりあえずそんなことで、聞いていただきました。さてですね、それでは、お待ちかねでございます。ご紹介して、はい、してまいりましょう。本来ですとね、まあまあいつも今日の時事ネタに行きたいところでございますけどもね、その前に本日のゲストの方ね、お待たせいたしました。呼び込まさせて、ご紹介させていただきたいます。いただきたいと思います。東急東横線学芸大学駅そばね、なんとこちらですね、そちらも十字街ね。十字街って、ここ十字街って言うんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、十字街っていうところでお送りしておりますけどもね。うん、そちらの、居酒屋。ね。金ちゃんのオーナー、中平仁さんです。ようこそ
ー。どうも、はじめまして。
でも出た。
中平仁って、一応、金ちゃんって呼ばれてます
よ。私、でも知らなかったですよ。金ちゃんっていうのはね、もう私、正直言って、うん、ずっともうお付き合いっていうか、もう面識を持たさせていただいてから何十年経つんですけども、まあ、要するにニックネームで呼んで、金ちゃん、金ちゃんって呼んでるわけですよ。はい、っていうのは、お店が金ちゃんなんで、はい、だから、正直、このお兄さんが、中平さんっていう美容師だったっていうことをまず ジで知らなかった。中平さんで間違いないですね。
そうですよ。本名を知ってる人なんか、学大で何人もいない。
あ、そうですか。
うん、しかも、それはひとしさんっていう名前で、あの、うん、そのひとしが、その、均一の金って書くんですよね。
だそうです。
そうですよね。あのだからそこが金ちゃんだっていう由来すらも知らなかったですね。
そうですよね。はっきり言って。だってあの金銀の金になってますもんね、こっち。
そうだもんね。
はい。
僕も組合の役員やってるんですけど、はい、その時うちの会長もこの金の金書く。
うん、
すみません、違ってますけどって。
そうなのね。
うん、
まあまあそんなこんなでね、今日はですね、私も本当にいろんなところで放送させていただきましたけども、まさかこちらのお店でですね放送させていただくとは思わなかったわけなんですけども、でもまあある意味その関係性で言いますとね、言ってきますけど、そこのお写真にありますのがあの秋山豊さんって言いまして、はい、私のねもう学大で本当にお世話になって兄貴分の方なんですよ。でこの方がね、とあるまあ病気でね、まあ急性されたわけなんですけども、うん、50何歳という若さだったんですよ。
ね、
だから、そうなんで、それでそのこちらのオーナーの金ちゃん、
はい、
ね、金ちゃんでいいやね。
そう。
はい。マイクあなた。
そうですね。はい。
あだってこれ見えてもね、あちこちでね、あの営業じゃないけどね、MC のとか、
うん、
結婚式の司会とかなさるんで、
まんざ
ら敵じゃないのよ。
お
こう見えても。
いや司会。っていうか、まあ、組合の新年会の司会専門で、
うん、その方がマイク外して喋るとどういう話ってことになっちゃうんだけど、お願いしますよ、お兄さん、あなた。
うん、そう。
そうじゃないよ。で、その、この方が、要するに、金ちゃんがその秋山さんと、要するに、まあ、兄弟分みたいなお付き合いしてて、はい、で、私はその、どっちかっていうと、金ちゃんもその面識があったんですけども、兄貴、秋山、この秋山、はい、豊さんって言うんだけど、あの豊か兄の方が、先に、まあ、お付き合いっていうかな、お知り合いになったというか、それでこの方が病気何だったんだっけ、何で亡くなったんだっけ、急性骨髄炎だっけ、
まあ、飲みすぎです
飲みすぎなんだ、まあ、飲みすぎ病で行っちゃったっ、でそれでなんとですねこの方がその飲みすぎ病で行っちゃう前日まで一緒に立つね、
そうですね、前一緒に飲んで次の日あのお店やってたらちょっと具合悪いからって、まあそのまままあ、奥さんが言って一緒にやってるんですけど、うん、今日は帰ってて、ちょっと明日病院でも行こうと言って、その場で亡くなって、その家に帰って、
明日病院具合よりから明日病院行こうねって言ってて、その朝亡くなっちゃった。
じゃあもう、前兆とかはなかったんですか、そういう。
いや、あの人ね、我慢強いからね、
は
い、もう相当苦しかったんだろうけど ね、
はい、
まさか奥さんに自分がオーナーでやってて帰るわけにいかないと思ったけど、よっぽど体調悪かったの、
う
ん、
そう
それでそのまま行ってて、で奥さんは香織さんって言うんですけど、
はい、
家に戻って大丈夫って言ったら、まあ、ちょっと体調悪いって、じゃあ昼になったら明日ね医者行こうと言ってたんですよ、
はい、
でまた一緒に寝てないんですよね、
あれそんなプライベートな
別々の部屋で寝てるからさ
まあまあ夫婦でもいろいろ携帯あるからね、
あ奥さんはね、うん、猫と一緒に寝てるから
猫そんなプライベートな話、これ香織さんの耳入ったらどうなるんだろう、
まあ豊さんよく文句言ってるやつ触らせてくんない、
知らんやろ
な、そうか、
あんたなんでその人んちの家庭の夫婦のなんかあれまでそんなよくご存知なの、
いや豊さんがよく
豊さんが
言うから、
あそう
か、は
い、まあそのぐらい親しい間なんです
よ、
まだそんな金ちゃんなわけですけども、とりあえずまあそういった部分でね、要するに学大界隈ではもうここのお店はもうなんていうんでしょうね、締めの店みたいな感じで、
はい、
もう今時間的には昨日何時までだったんですか、
昨日もう10時近かった
です、10時朝のですか、
うん、いやだから一緒に先週内部まで行った学大、
うん、
ゴールデン坂間の連中が来て、
あ、はい、
奥さんがね、オーナーの奥さんがたま一緒に4人で飲んでて、で、俺明日ちょっと、ラジオに出るんだよって言ったらさ、
はい、
あ、そうだって言いながらさ、みんな言っても、あと一杯ずつって言ってて。
だからそこを言うわけよ。ね。お仲間なんだからさ、でまして、ど素人じゃなくて、まあ、やつらっていうか、彼らはまあ、やっぱりその、まあ、素人さんちゃ素人だけど、一度学園出てるわけでしょ、
そうですよね。
だとしたら、そんだけさ、はい、金ちゃん飲ませたらどうなるかぐらいのことは予想つくでしょうよって話。
次の日に備えてみたいな。
ちょっともっと思うんばかりっていう話じゃないですか。
まあ、そうですよ。ガッチャンなんか、3回目に入ってきますなんて
言って
。バカだって。で、また戻して、また飲むんだから、もったいねって。 ていうか。
しょうがねえよな、本当に。まあ、だからそういったね、本当にその、まあいろんなお店をやってる方が、やっぱりその、ここに来るとまたほっと癒されたりとかさ、そういう部分でのその、まあ、なんていうのかな、お店の、良さもあるんだろうけども、お料理ももちろんうまいですよ。ただやっぱまあ、そういった面はまあ、ご本人目の前にしたんですけど、やっぱり人間その良さみたいなね、そういうところがあっていらっしゃると。うん、だから決してその、まあ、その、暴動じゃないけども、男前とかそういう色、あれを求めてきてるのかどうか、それは私は知りません。
まあ、それは、一概に言えませんよ、ちゃんと。
やかましいどっちで言えないんですよね。それもありっていうことを主張したいわけね。
昔はモテました。
モテました、モテました。結構漫才のね、この目の、目のあたりはさ、なんとなくこう、ビリジョエルみたいなメッセージじゃ
ない。なんで外国人
ビリュッとな顔してるか知らないですけど。
ちょっと石原裕次郎さんみたいな感じの。
そういうムードはあるかな、ね、年齢的にもね。金ちゃんの方がでも、兄貴だって上下どっちなんだっけ。
僕のはずっと上です。
あ、金ちゃん、年上なんだ。
そうですか。
でもやっぱ若く見えるよね、そういうのね。
去年赤いちゃんジャック来ましたよ。
え、もうそんななるの
?60。
え、そうなんですか。
1です。
でもそっちは見えないね。
見えないですね、
ね、やっぱりほら、あの、なんとか年取らないって言うから。なんとか。
なんとか。
こういう、こういうんでもか、すっとこう、受け流してくでしょ、ね、この辺のね、なんていうかな、この、まあ、人間性の豊かさっていうか。
若さ加減とか。
なんですか
若さ加減とか。
そうそうそう、のれんに腕をしたというか。まあそのぬかにくいというか、まあそれはまあ、かぶせなくてもいいんですけど、それぐらいやっぱり人間性がね、穏やかで豊かな方なんで、だから金ちゃんなんかね、どこに行ったってね、もう金ちゃん金ちゃん通用するし、おいらみたいな小僧がね、そうやってね、声かけ、簡単に声かけさせてもらったりとか、ボケたり突っ込んだりして、平気で遊んでくれるし、だから、ね、いろんなところでもほら、このお店終わっても、本当に顔は広いんで、あちこちもう本当に引っ張りだこだったりとか、女性なんかお付き合いされてるんだけど、金ちゃんが行ってる先で、まあおいらもたまに会うけど、揉めてるとこだとかそういう見たことないしね、うん、穏やかに本当飲んでおいだし、みんなが和やかな感じになるの、
うん、あ、じゃあお酒飲んでももうこんな感じなんですか。
そうですよ、酔わないですね。
ああ、じゃあ相当強いんですね。
いや、強いっていうか、はい、僕の場合は酔う前に、うん、まあ相当量飲みますけど、まあ、気持ち悪くなるのは先なんです酔うところじゃなくなっちゃうんです
よ。ああ、なるほど。
でもね、まあ本当にそういう意味じゃね、その、自分の体調管理っていうのはね、長きにわたってやって、このプロでね、やっておいでだから、うん、おじいもそうだと思うけど、はい、やっぱりコンディショニング作りっていうのはね、ある程度心得ておいでの部分もあるんだと思うね、きっとね。だからさっき言ったほら、連中、若い連中は、はい、やっぱ、まあ、若さに、俺らもそういう部分あったけど、時代もあったけど、はい、だからここにいるワンちゃんなんかもさ、やっぱりこう若い部分でね、こう、突っ走っちゃうみたいなとこあるじゃない。無理したりとか、はい、そういうところはね、緊張あたり
それを総合してバカ者たちっていう
君の行く道はって
僕若い時は歌いましたよ、なんて。
まあだからね、いや、しながらだから
歌えそうな勢いでしたね今
歌う。
あ、そうなんですか。
歌う、まあ後でね、アンケート
オールマイティーですから
聞いてみたい気もします。
だってアンケート、アンケート自分のあれの前にさ、はい、アンケート今いただいたんだけど、はい、そこでこう書いてあるの、これだって学大、ね、学大じゃなくて、カラオケでよく歌われる曲、よく歌われる曲って書いてあるんだよ、はい。カラオケでよく歌われる曲は何ですかっていうアンケートに対してお答え。はい、オールマイティって書いて
ある。オールマイティって曲みたいですよね。
いや、何でも歌うっていう
こと。何でも、
まあ、ここら辺だよね、はい。だからね、そういった意味で言うと、ね、まあ、だから、どこに行ってももうそういったこう、陽気で明るくて、でジョークにしても、もやじギャグバンバン飛ばすし、なんていうのかな、そういうこう、引っかかるとかないのよ。
あ、
うん、だからまあそこら辺がちょっとこう、秋山の兄なんかはどっちかっていうと、ちょっとこう、こわもてのぶつほうがあったりとか、ちょっとヤンキーっぽいね、ね、リーゼントにしてね。
女の人がね、女の人のお尻でもね、平気で触るんだけど、嫌味がないんですよ。
嫌味がない
ん
です
よ。怒らないんですよ。
そうそう。そういうチャーミングなところはあったんだけど、そう、でもな、やっぱほら、なんていうのか、はい、一元ね、俺も最初見たときにさ、やっぱりその兄貴と会ったときはさ、はい、こういういかめつそうな、兄貴だなと。はい、あんちゃんやなと。だから、ちょっとなんか一文字があるかなと思ったけど、はい、もう、そういった部分で言うと、最初の印象、ファーストインプレッションね、そういった感じあるじゃん。はい、金ちゃんなんかもういかにも柔和な感じするじゃん。だそういう感じないんですよ。だからそこら辺はちょっとこう対峙する、対峙するっていうかな、まあちょっとこう対象的な印象はあるんだけど。
そう、怖もてって感じなん
で、ね。あるのね。うん。うん、だから、兄貴と飲んでるとね、たまにその緊張感を覚えたりすることあるけど、金ちゃんとの一 切ないからそういう部分で言うと変にだからもう逆に緊張するって言ったら親父ギャグが飛ばしすぎてちょっとさ変な緊張感を与えられるみたいな
あ、まあ話は変わるけどよく僕が店やってて向こうの方がちょっと早めに店やるんですね。ドクさんからタバコをまとめて買ってこいって言われて、うちの前取ってあの酒屋さんに買いに行くんですけど、でパッと来て僕がいつも仕込みしてると思ったら、いないもんだから、あの喋りたかったのに焼き餅焼いて、で帰ってくるんですよ。そしたらあの夏だったから冷房入れてたらさ、最低の18度にして帰っちゃうんですよ。
どうしたんです
か。いやあの
悔しいから。
なんかやっててそれでうちやって帰ってきたらあのちょっと暇だから座ってたら、やったら寒いんですよね。
マイクで刺すんじゃないよね。
そしたらパッと見たら19度にしちゃうの。
あら、まあ、
で板川さんがそれ自分のところ店終わってたまにうち来るとき19度になってたでしょ。ニヤッと笑ってそれで帰ってくるんですよ。
いたずら好きなんです
ね。いたずら好きです
ね。板川さんはね、そういう部分ありました。
でメニュー書くときもここに今書いてあるけど、一回消してこれだけいっぱい書いてあるとね、また書けって絶対書けませんから、
そうですよ、すごい
書くそうかもしれないね。
一回清書して紙に書いてこれ一回洗って書くんですけど、その時洗ったばっかりで買い物行ったんですよ、でいなかったらここにあの黒板で参上って書いて帰っちゃうんですよ。
参上って何？
ただいま参りました参加の3年上に書いて
ろくなもんじゃないの。それ読んで字のことそのままじゃないって、あそうなんだ。まあまだそういうね、ところがあって、だからそういうワイルドなあの、なんかお茶目さ、で銀ちゃんは本当になんていうかな、こう人のなんか要するにこっちが大悪党だぞ、こっちと小悪党みたいな
どっちにしろ悪党じゃないですか。
で土地は僕が上ってこと
です。確かに上だよね。でもね、まあ、まず お二人ともね、そういう意味で愛されるキャラクターには違いないんですよ。まあ、ただ残念ながら兄貴の方はちょっと生き急いでしまった向きがあってね、まあ、その分金ちゃんがこれからいくつまで行くのかっていうのは学大の頃界隈で飲みつけの連中一番楽しみにしてるんですけど、まあでも夜のこの学大の中ではもうこの、要するにそっちもう幹部ですよ、間違いなく。知らない方はおいじゃないですよ。もうそれはもう大変なその政治家のね、もうお偉い方から、ちょっともうこうなんか怪しいような、もうそういう方だから、もうそういう人がもうあれないですよ、その全然そういう頓着ないですよ。
まあそうですね、こう十字街ってね、今はあの意外と明るくなったけどね、昔はこう提灯が下がってて、それでまあ今からヤクザ屋さんがいっぱい来て、僕がもう店やって10年なんですけど、ちょうど10年目なんですけど、その店やる前にこう通ったここら辺はさ怖いとこだから通らないって。
なるほどね。あ、学大もそういうとこがまだね あったかもしれない。
それが今街灯もできて、であの若者が通る道になっちゃう、店もそう、小さな ね、5、6人しか入んないスナックで、いくら取れるか分かんねえな。
なるほどね、ちょっと裏町酒場みたいなね、
今それが全然、今は逆に若い子がいっ
ぱい。なるほどなるほど。
だうちも開店した当時はね、ばあさん昔の名残でね、昔は玉吉って
朝飯屋だったのね。
その人が、まあ、なんか死んだ話ばっかりだけど、急遽亡くなっちゃって、で、誰かやってくんないかなって言ったら、僕が、まあ、あの、この辺で行って、で、やる気全然なかったんだけど。
やる気出せよ、そこ。
で、まあ、勤めた方がずっといいと思ったけど、まあ、確かに失敗でしたね。
いや、でもお兄さん、落ち着いたよね、ここ、店やることによってね、最初どうなのかなみたいな雰囲気あったけど、ていうのは、ね、玉吉のね、あのママっていうかね、おかみがやってる時はね、そういった朝定食っていう部分で言うとね、時間の枠で言うと、今同じぐらいだと思うけど、非常にそういった、こう、まあ、飲んだ、やっぱりこの、最後のフィニッシュのお店みたいな印象で、腹ごしらえに、こう、水商売関係の方とか、あの朝のそういうタクシーの方が焼きに来るとかね、そんな感じだったのよ。
しかもあの頃はね、まだあのここは最盛期の頃はバブルが、
それはそれで人気だったの、
金があった
し、そこのお店はね。
でも、もっと前はあのコンビニとかなかったんですよ。
なかったからね、
だからもう店終わった人がここで食べていこうって感じだったんですよ。
なるほど。
今はコンビニできたからもう、
そうだね、
大丈夫ですか。
大丈夫大丈夫。なんだろうと思うじゃんね。 だから人を見るのか、ここの木のエアコンは。やだ、エアコンだな。オーナーのやつだとして一発でかかるんだけど、俺がやるとなんか、ひへずまげでかからないんだね。まあまあ、そんなこんなでの沈黙でございましたけどね。まあまあ、そういう話ばっかりしてると、おじいさん、先に進めないので、あの番組、ああ、そうかじゃなくて、これラジオだから、ラジオだから、普通に飲み屋で話してるわけじゃないんで、よろしくお願いしたいと思いますけどね。まあまあ、そんな、金ちゃんにお伺いしての学大 FM みたいな形でね、まあ、学大関係、あの、東急東横線学芸大学駅を降りましてですね、東方本当にここで1分もかからない、1分か2分ぐらいですかね。い
や、測りました、59秒でした。
59秒1分かからない
ちょうど出てから
なこれ
普通に走って、
正直何丁目何番地みたいなことになりましょうか。
2丁目20の9っていう、
2丁目20の9
でも、その20の9ってのはね、うん、この辺 5,6 件全部一緒なんで住所、
あ、どうする、そうですね、ひっくるめてね、うん、なんか要するにこう、どこさん なんとかのこう、要するに、下村下馬みたいなとか、なんかこう、馬道通りみたいな、なんかそんなでひっくるめた番地になってるみたいな感じなのね。
で、ただ隣も向かいも住所同じなんですよ。
あ、
だ どうやって郵便局持っていくの。
まあだからそういう郵便局は郵便局で分かるでしょ多分ね。いや、屋号で多分分かるんだと思うけども、うん、だからそういったほら、ね、今ね、はい、オーナーが言われたように、はい、あのまだそういったこう学大のなんかこう村っていうかな、あの町的な、下町的な名残がまだそういうところ残ってるのかもしれないね。だからここのところ、はい、通りがさ、まだちょっと暗くてさ、はい、それこそ新宿のね、なんかこう、あのなんとかションベン横丁みたいなのがあったりとか、そんな
雰囲気。まあゴールデン街みたいな感
じ。まあゴールデン街とかね。はい、だからそこも、まさしくこのゴールデン酒場の連中なんかも、はい、まあそんな印象でゴールデン酒場とつけたことはわかりませんけどね。うん。うん、で、電話番号は、ね、
電話番号
わかります、
一応ありますよ。
一応ありますよ。よかったらお聞かせ願いますでしょうか。
あ、今言うんですか。
もちろんですよ。
03入れた方がいいです
ね。入れた方がいいですね。長くなりますんで、さっさとやってください。
3792-8973です。
3792-8973。っていうことでございますよ。で、とにかく、ロケーション的に言うと、東口の商店街を出られて、あの、ボタンとかのパチンコのある方ですね。あと、その方で、出るとすぐに、左にフルーツの果物屋さん、右手に、学芸堂書店じゃなくてなんだっけな、本屋さんがあって、もうちょっとまっすぐ行かれますと、右手にリスナー銀行。で、左手に亀山万年堂が見えてきます。でおじもそれ目当てに来たでしょ今日ね、はい、で亀山万年堂さんを左に曲がると右手に焼き鳥屋さんがありますんで、焼き鳥クラブだっけね、
そうです、
そうですね、はい、でその焼き鳥クラブさんの先
隣です、
隣 でなりますね。
だから覗けば、はい、まあ、夜だったら白い金ちゃんってひらがなで書いた看板が見えます、
はい、
はい、
ひらがなで金ちゃん、
そう
あくまでもひらがなでね、
はい、この屋号はあの運が一つしかないんですよ。
だから指差しながらマイク話したら聞こえなくなっちゃうからお兄さん。
あ、そうですよね。ですね。
これはあの、はい、あのわけのわかんないターボっていっぱいいるんですよね。
はいはいはい、
さっき紹介した、はい、あの人がデザインしてくれたんですよ。
はい、ああ、そうなんですか。
うん、
これ何をデザインした？これ？
そう。
あ、そうなんだ。
これ一つしかないでしょ運が。
大したもんだねこれはね。
あの人あのデザイン的にすごいすごい。
あ、いや、あの人デザインやりますよ、やりますよ。
絵も上手いし、ね。
はいはいはいはい。まあただちょっと性格悪いけどね。
酒癖も悪いしね。あの人が店終わって4時半か5時頃来たら、うん、うちの店 もう終わりです、
はいはいはい、
みんな帰っちゃうから、
ね、
はっきりと始まっちゃってね、うん、だからもう出入り禁止にしてあるんだけど、はい、酔っ払ってから来るし、
ね、まあでもそんなこと言いながら
たまに僕は行くんですそれで、
うん、そうそう、だからそんなこと言いながらまで、ね、要するにそういったコミュニティ、
あ、
うん、まあ、いいも悪いも含めて、
はい、
うん、
僕がターボーズバーに飲みに行く分にはいいんだけど、
はい、
僕はなんかわけわかんないから、
うん、あんたは来んねえとい
や来んなって言って他のお客さんが嫌がってきてそろそろそろそろ帰るって感じで帰って、
ね、そうだからそんな、はい、あのユニークな方たちが集まられる金ちゃんというお店でございますんで、もしよろしかったらね、まあ、怖いもの皆さんですね、学芸大学にお越しの際はですね、ぜひ一度お立ち寄りになっていただければよろしいんじゃないかと。ただね、値段的には非常にリーズナブル。で、親方はこういったね、本当に人間味あふれる方なんで、あったかいお店。で、本当に、なんでしょう、料理がまたね、そういった部分で言うと大変美味しいですし、
あのメニューの数が多いですよね。
メニューありますよ。ちらっとなんか、どんなのありますか、ご紹介してあげてください。
何ですかね。
珍しいところで言いますと。
だから本当に料理も本当にオールマイティーなん
ですよ。はいはい、はい。そういえばお得に料理なんて、僕はほら、ここに来るとね、わがまま言って裏メニューでね、なんか鍋焼きうどん頼んでみたりとか。そんなことするんですけど、はい、でも、まあ、金ちゃん一押しメニューって僕は今まで聞いたことなかったけど、これ何になるんですか。
僕は
サンマの塩焼き、
まあ、それはガス東京ガスがやってるんですけど、
東京ガスうまいね多分
俺は見てるだけ
見てるだけ、はいはい、
だからもう元々ね基本は最初やったのは洋食なんですね。
あ、そうそう、洋食をなさるんですよ。
で、うん、一応 NHK のシェフもやったんだけど、
NHK のシェフですよ、 NHK ですよ、
総料理長って言ってね、はい、バブの方でよくあの頃は接待で銀座行かせてもらいました、
はい、
もう行くことはないと思うよ、生きる身分でもなくなっちゃった、ただの居酒屋の親父になっちゃったから、
そんな過去の英語はいいですそうですね、今の現状としては どんな内容なんでしょう。
だから
お好み焼きとかで美味しいよ多分。
そう、お好み焼きありますね、うん、
見るからに美味しい。
あのキャベツ亭のうちに隣の隣にキャベツ亭ってお好み焼きさんが美味しい。
ああ、そうだそうだ、
よその店紹介してどうする。
でいや、キャッチフレーズはそこよりも美味しいよ、うん、
そこよりも美味しい
いいです
ね、うまいね。今のこの方もね、結構あの秋山の豊かと、あの豊かな人に落語とか好きだからね、はい、だからさっきの表現なんてさ、左にさ、あの例えばに日本一、
はい、
で、あのラーメン屋があってさ、左に日本一で右側に世界一でラーメンがあって、はい、で真ん中にまたもう一軒ラーメンができたんだって、
はい、
でそれ左に日本一、右に世界一のラーメンだから、はい、真ん中のラーメンが困っちゃってどうしようかなと思ったら、はい、真ん中のラーメンが店の名前つけたの、
はい、う
ん、入り口はこちらって。まあまあ、そういうぐらいトンチが効くオーナーには違いないんで、お嬢的にはどう、これ見てなんか食べたいなと思うようなメニューありますか。
今焼き付けますよ、
ご飯物本当多いですね、うん、なんか
いや、これはご飯物じゃないですよ。
あ、そうなんですか。
この辺がご飯物、
そうですね、オムライスとか
カレー、居酒屋さんでオムライス、カレー、カツカレーなんてね、なかなかね、
あの対面券のオムライスみたいにこうドロッとしたやつもできますし、
あ、やるな、
オーソドックスの、
あ、食
べたい、あのよく行くとなんか、うん、あの手ぬぐいでこうかぶしてクッとやるやつあるんです
よ。 ありますよね。
そんなんじゃなくて、一応本格的にこう、うん、はい、オムレツみたいに
叩いてトントンと
下も
ほらほら見せてくれるよ。
それは僕も食歴40年だから、
うん、ほらほらほらね、大変ですよ、
まあ、いいです、食べてみたい、
うん、
あのバカだけど仕事だけは一生懸命やったから、
そうそう、それはそういった意味で言うとね、確かそういうなんか裏打ちされるものがあるからこちらのお店に、ね、はい、集まってこられるっていう部分はやっぱりあると思うの。だからそれがやっぱり基本じゃないですか、うん、居酒屋さんでやっぱり料理が美味しくてリーズナブルでっていう部分がないとね、はい、だってお嬢ちゃんがやってる店じゃないんだから、
は
い、
だからよくね、うん、何がおすすめですか言う人やんでいいんですよ、
はい、
別におすすめじゃないですよって、
はい、
だから僕 あのこんなこと言っちゃ、あのうぬぼれになっちゃうんですけど、あの NHK 行った時一人1万円のコースもやったことあるし、
ほらほら
定食みたいなのもやったことあるし、だから美味しいのを作ろうと思えばもっとお金かけりゃいくらでもできますし、
はいはい、
でも
リーズナブルにやんなきゃいけないから、うん、このくらいの値段だったら、うん、僕に持論としてはそれなりになんですよ、
はいはいはい、そうそうそうそうそう、
まず
くはないんだけど、そのお値段で言ったらね、それなりにじゃなきゃさ、それね、フォアグラだの、なんていうの、その下火ラーメンみたいなものを使ってさ、食材でどうのってわけにいかないもんね。
そうですよね、
そうそうそう、
だからいつも言ってる、で、なんでこんなにあるんですかっていうかさ、
うん、
あるんですよ、
なるほど、ね、
うん、
だから冷蔵庫これしかないんじゃないですかって言うんだよね、
うん、まあ、そうですね、食材がね揃えるの大変ですよね、こんなに。
いや、それは長年のプロで、
はい、
こうトンロスならトンロスあれればここまで全部できるとか、
あ、はいはい、
その塊買ってきて、
はい、
の代わりに面倒でも来たら包丁で切って形に切って、
はい、
まあ、ロースカツだったらパン粉つけて、それから揚げて出すから、はい、場所を取らないようにしてあるんですよ。
じゃあそういうのも、そういうのもやっぱりそのオーナーの知恵だったりとか、はい、料理の腕前っていうかスキルだとか能力ってことになるんじゃないですか。
そうですよ、ね、まあ、オーナーのロースカツってこれどのくらいありますかって30人前ありますってわけに、まあ、だいたい 4,5 人前作って終わったらこれは終わりました、次のやつって形にしてた、いっぱい作ったらもういくらたっても冷蔵庫足りやし
ない、それ足りやしないね、それは。だけどそれはそれでまたさ、それ風の、まあ、だからさっきね、うん、あの要するにそのそれなりにっていう風な部分でやはりね、うん、こしらえ上げてくるとはプロの技ですよ、うん、だけどその何ですか、その黒板に書いてあるのを、ね、あの全部消して三条って書いて帰ってったって、そういう人もいるといろんな方が出入りする、そういったこと、はい、あのマスターがいろんな形でそういうふうに接客をね、いろんなことを足し対応にされるから、このお店はそういった部分でいうと、これでも店自体10年なんだ、まだ
ってまだもう10年って形なんだけどね。
あ、でもだからこの界隈でもいると35年らしいんですよ。
あ、
もうこの界隈でそういう、
まあ、あの昔あの東急って会社にいて、
うん、
で、まあ、その時 NHK に行ったんだけど、
うん、
あの東急がNHK が東急の委託で入ってる会社だったんだけど、
はいはい、
ここに会社の寮があったんですよ。
ほうほうほう。
で、寮入った方が2000円で、
うん、
寮費だけで入れるから、
うん、
まあ、電気料とか自分で払うんだけど、
うん、
で、いたんだけど、そのうちに三軒茶屋の方に寮が引っ越したから、
うん、
この辺でアパート借りるかって言って、 運の月でもうさそれから35年経ちました。
また細かい話をありがとうございました。はいはい、まあ、そんなこんなでね、じゃああなたの身の上聞いてるとどんどん番組が全然進んでない状況なんで大変申し訳ないですけど、ちょっとコンテンツの方を、紹介させていただいてですね、はい、まあいろいろとそのなんですかアンケートもご紹介しなきゃいけないという向きございますんで、とりあえず今日の時事ネタの方をね紹介させていただいて、できんのかなこれ、紹介してまいりたいと思いますけどね、時事ネタもだから細かいそういうこと言ってからどんどん長くなっちゃうんで、私10項目ぐらい読み上げますんで、ね、それについて気になったニュースソースがございましたらお答えいただくというふうな形でお願いしたいと思います。参院民主系、社民抜きでも過半数、自民離党の田村氏入党ということがございましたりとか、陸山会資金疑惑、検察に2度、これ以上の説明はないといった小沢氏、続きまして都立広尾病院主事が4000万円、着服容疑、東京都が刑事告訴、ウクライナ大統領選野党ヤヌコビッチ氏当選へ、続きましてイランウランの濃縮始まる、米仏ロとの交渉決裂を想定、続きましてオーナー企業の良さ上場では分からぬサントリー社長、一方キリンでは、新しい上場会社の姿認識に相違があったと、続きましてトヨタリコール問題、新型プリウスのリコール届けで、9日にも、続きましてバンクーバー東京オリンピック五輪の参加国、地域史上最多の82、続きまして吉田秀彦が引退発表、4月に武道館で最後の試合、最後になりますけども本命にはチョコじゃなくパンツ、バレンタイン商戦といったような内容で挙げさせていただきましたけどいかがだったんでしょうか。はい、まあ、ここは見本というわけじゃないですけどね。
あ、私ですか。
慣れてるところで、黒田さんから、はい、じゃあ伺ってまいりましょうか。
そうですね、キリンとサントリーの、
ね、ありました、統合の話、はあ、気になりますね、お嬢も飲まないわけ人じゃないし。
そうですね。
ね、で、またこちらもまた家業だからね、気になるところじゃないかと思いますけども、ね、お嬢的には、
うん、なんか、統合したら、なんかものすごい、うん、もう、
巨大な、
そうですね、
市場だったりとか、会社になるというふうに伺ってましたけど、
はあ、うん、やっぱでも、なかなか難しいんでしょうね。
まあ、難しいのが、
意見の相違みたいな。
いや、それもそれだけじゃなくて、やっぱりそのオーナー系のやっぱり企業っていうのと、そうじゃなくても、本当にその株式会社の、そのボトムアップ的なね、企業とのやっぱり違い、だからボトムダウンとボトムアップ的な企業の形態の違いっていうのはやっぱあったんじゃないですかね。そこはだってさ、例えば、金ちゃんちが、ここはオーナーシェフでのお店じゃないですか。ところが、やっぱ組織的に、組織だって、なんか、やってるような料理店とここと、まあ、合体するようなことになったら、ほら、金ちゃんの主張とだとか、はい、そういう組織的なものとのあれが食い違ってくるわけですし、まして株式でお客さんの方もとやかくあるでしょうから、はい、難しい部分があるんじゃないですかね、オーナー。
そうですね。
そうなんだやっぱり。なるほどね、でもどうですか、家業的に言うとその合体する云々っていうことになると、合体したことによってとやかくっていうのはあんまり影響力はなかったんでしょうか。
いや、今のところないっていうか、うちはね、どっちかっていうと、まあ、キリンさんじゃなくて、はい、朝日ビール系。
朝日さんなのね。まあ、関係ないわね。ないじゃないわね。
冷蔵庫っていうか、うん、ビールケースも、
はい、
一応朝日ビールって、生ビール出す機械がありますよね。
はい、
一応朝日ビールのタンクでなきゃダメだって
言う。なるほど、そういうのがあるからね。
でも、まあ、業務的になっちゃうんですけど、10リッターのタンクだと、はい、出ないとね、ちょっと、ダメになっちゃうかなってことで、キリンだとね、5リッターのやつがあるんですよ。
うん、なるほど、なるほど。
それ使っちゃおうかなと思ってね、内緒だけど。
なるほどね、内緒だけど。そんなこと放送で言っちゃっていいんですか。
タックは一緒の、どうでも、オールマイティは、まあ、オールマイティ好きですね。はい、みんなハマるようになって
ます。あなた口伏せなだけじゃないですか。はいはい。まあまあ、そんなこんなでね、気になったニュースを、黒羽さんという。さあ、それでは、はい、
僕ですか、はい、僕はね、どっちかって言うと、民主党が、半数になったって言って。
ほら。
それもありますし、
こういう飲み屋の親父はね、こう見えてうんちくがんちくお持ちだったりするから。
そうじゃないんです。うちの両院組合っていうのはあります、学生にね。ほうほう、
はい、
で、まあ、僕はちょっと10部までやってそこの部長をやってるんですけど、
うんうん、
どうしてもね、自民党系を応援しなきゃいけないんですよ。
お
で、今までずっと自民党で政権取ったから、自民党で新年会もみんな自民党の議員さんを呼ぶんですけど、
うんうん、
今度は政権取ったからって今度民主党っていうわけにいかないからね。
なるほど。
たらできればね、また自民、まあ何年かかるかしないけど、うん、自民党になってほしいんですけどね。
そうなんだ、わかりやすいですねそれは。
だって今まで応援し自民党 がみんなこういう両院組合はみんなそうなんですよ。
ほうほう。
あのこのあっちこっち行ける自民党系なんですけど。
なるほどなるほど。
で民主党立ったらじゃあ民主党しますって言ったら、うん、おかしいんじゃない。
まあそれはね。
だから、うん、結局まあ今度は当選するようにってことで。当選っていうか、うん、自民党が責任取るようにって、まあ今まで自民党悪かったから、
うん、
だからまた逆に世の中良くなるんじゃないかという観点で。
組合自体が変わるっていう意識はないんですか？
組合ってここですか？
うん、組合っていうか、それ自民党を応援してる人たち自体の意識が変わって、うん、あのその政権に、その要するにですね、迎合するとか、政権と一緒に何かやっていくっていうアイデアはないんですか？
そうなっちゃったらもう、あの、風緑みたいになっちゃうから。
あ
っち向いてほいになっちゃうから、それじゃあね、人間として生きてい
く。でもまあしょうがないですね、民意がそう決めたわけですからね。
うん、だから、せっかく自民党やってから、まあまあ、今度また頑張ってくださいっていう形ですよ。ただ新年会の時に、普通だったら、こうだったら、なんだっけ、民主党の人が呼ぶんだけど、はい、うん、民主党呼んでないんですよ。
難しい部分もありますな。
自民党の議員さんばっかり。
なるほど。でもそうなるとね、私ちょっと話終わってても逆にお尋ねしたいんですけど、まあ、そこはもう長年こういった家業をやっておいたのプロなだけにね、要するにお酒の席で野球と、宗教と政治の話はしちゃいけないというふうな定説がありますけども、それはなぜかといえば、まあ、いろんな部分で主義主張が強い部分があるんです、うん、コアな部分で。揉めるから、それはね、飲む席でやることじゃないよというような、ね、ことは昔からよく言われることなんですけども、そこら辺はでもね、実際にまあ、プロの前ですけど、どうなんですか、実際にやっぱりそういう政治だとか宗教だとか野球みたいな話をしなければ盛り上がらないんじゃないかと思うんですけども、実際にそういったことでこうお店なんか揉めたりとか、なんかそういう話で変なこうなんかムードになっちゃったりみたいなお話って過去にありますか？
いや、スポーツは、うん、まあ、それなりに主張するけどね、うん、喧嘩なることじゃないです。
なるほど。
でも宗教の場合は分かんないですね。
分かんない、
うん、
政治はどうですか？
まあ、政治の話する人はあんまりいないですね。
まあ、確かにそうでしょうけどね。それにしても、でも、あまりね、まあまあ、でも大体はそういったね、血液型がどうしたとか、あのお嬢ちゃんがどうしたとか、もう、その下請けのね、話題で盛り上がるのは一番無難には違いないんでしょうけどね。
そうですね。
中にはね、酔っ払い系で、歴史が得意で、その話ばっかりしてさ、酔っ払うんだけど、その話ばっかり、全然面白くないんですよ。だ女の話でも、女の子好きで、女の子のお尻触ったりすることしてる割にはね、うん、そんなスケベ話できないんですね。
へ
お前の話面白くねえんだって言って、脳が聞き出すんですよ。
なるほどね。
自分は頭いいんだって、本出してるとか、そういう感じでね。
うん、
じゃあ、金ちゃん、予想で言われてるっていうふうなことは耳にしたことないですか？
いや、俺は脳が聞き言わない。頭は切れる
けど、脳は言わなくてもダジャレは言うからね。無駄なダジャレとかもなんか小芝居とかもやりたがってしょうがないですから、まあ、それぐらいだから芸達者には違いないですよね、はい、だけどこういう家業やってるとそういうちょっと起点だとかトンチも引かないと、はい、やっぱお客さんに合わせられないという部分はあるから、
は
い、あんまり無口だったりとかね、
だから、う
ん、頑固親父の店みたいなあったりするじゃないですか、
うん、だから僕なんか行く普通だったら帰ってたらいらっしゃいませどうぞって言うでしょ、
うん、
常連客だったらさ、うん、冗談で呼んでねえよ
そこら辺は
ね、だったらさ、うん、呼んでなくても来ましたって、ね、うん、仕方ないから飲ませてあげますって、
う
ん、
そうそう
そう、そういうダジャレっていうかさ、う
ん、まあ、そこは剣がないからね、うん、そこはその、うん、要するに人間的にね、
にらみつけていっちゃそれはまずいよ、
それはまずいでしょ、それは喧嘩売ってるのかって話になっちゃうからね、まあまあそんな、金ちゃんにお伺いしてですね、今日は楽しくお送りしておりますが、学大 FM でございますけども、今日の時事ネタこの辺させていただきまして、 CM に続きましてはですね、そんな金ちゃんにアンケートみたいな形でね、正直言って私先ほど申し上げましたように彼のキャラクターであったりとか、こう細かいこと部分をね、本当に知らないでお付き合いしてきた部分がありますんで、むしろそれはね、この放送ある程度そのゴールデン酒場の人たちだとか、いろんなこの学大近辺で、お金ちゃんのゲスト今日すごいなと思ってる方たちもね、なきにしもあらずだと思うんですよ、
はい、
まあ絶対数としては少ないね、違いないと思うんですけどもだけどそういった部分で、へえそうなんだと思ってくださる方もね、おいでじゃないかなというふうな向きで言いますと、私もこれ興味津々にこれアンケート、今からちょっと CM を挟んでね、これ読み上げさせていただきますね、それについてまたいろいろと話させていただければなというふうに思いますよ。さあ、それではこんなで、CM に続きまして、学大 FM 金ちゃんのアンケートに紹介してもらいたいと思いますね。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常が まるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
けどもね、本日は東急東横線は学芸大学駅そば、十字街は居酒屋金ちゃんのオーナー、中平仁さんを お迎えしてと言いますか、まあ、お迎えしてというより私たちが、押しかけてですね、まあ、あの放送をお送りしているわけなんですけども、ここではそんなですね金ちゃんね、中平さんに前もってですねプロフィールを何かと伺っておりますことで、そちらをご紹介しながらですねいろいろお尋ねしたりお話を進めさせていただきたいと思います。引き続き金ちゃんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、どうですか、楽しんでいただけますか。
なんとなく、
そこは方便でも楽しいとか言っとけよ。
あ、言っとけかね。
言
っあ、視聴者的にね。
このボケかまし。もうだからそこら辺のこの味ね、こうなんかこう、はい、一つこうタイミングずれてるというか、あのこうダーツでピュッと打つとその一番高得点の脇にああずれちゃったみたいな、そういう ポイント的なね、はい、そんなチューニングと思ってください。学大 FM 番組用アンケートをお答えいただいておりますのは中平仁さん、本名中平仁、なんか中平仁ってこれなんか、昔のあの植木仁とかクレイジーキャッツのあのなんだっけな、植木仁さんとかでしょ。
あ、はいはい、
あの人が平はじめみたいなそんな名前じゃないかなと思えなくもないんだけども、それぐらい本当に金星の取れた名前だよね。
そうですね、
本当にこうなんか、はい、出る釘なんか打たれるとかって言うけども、はい、ね、出過ぎた釘は打たれないって言うけども、はい、こんなにおしなべられた名前ないでしょ、なかなか
すごいですね、
中平仁。
いや、僕が考えてるんですよ、親が考えた
にしてもやっぱり親はね、やっぱりそういうなんか世間にね、はい、その差を指すような生き方はしないで、はい、お前は本当にこうみんなに愛されるような生き方を していきなさいねみたいな親心があったのかなと。
なんとも言えないです。
もういいです。
うちは兄弟多いもんだから。
何兄弟？何兄弟？13人
兄弟。13人？
12
番目ですよ。
の12番目、
ええ
、あ、これも初耳ですわ。あ、やっぱそういうこと
は、ね、昔の人だから、うちの人なんか要するに過保護ってことありえない、ほったらかし、
あ、
勝手に生きてけって感じですよ。
はい、
要するにご飯じゃなくて餌さえ渡しとけばなんとか生きてくだろうって
まあそうです、確かに
そういう感じですよ。
たくましい時代にね、あの生まれになったには違いない
ん
で
しょ。だからこんな性格が良くなったんで。
なるほど、昭和23年8月27日生まれという形でね、はい、ニックネームが金ちゃんね、富山県のご出身らしいですね。はい、血液型は大型ね、ご職業はもちろん調理師というふうなことでね、学芸大学の金工、まあ、この在住はですね、在住歴が、まあ、お長いわけなんですけども、金ちゃんのオーナーとしては、まあ、ご活躍は10年ぐらい。まあ、大体金工で35年、5年ぐらい、まあ、この辺で、ね、長きにわたって、いろいろと、まあ、ご家業を続けておいでだというふうなことだったりするんだと思いますね。そして、調理師、40年だ、調理師歴がね、20年前は NHK の調理長をやっておいでだというふうなことですね。うん、趣味的にはスポーツ、野球、ボクシングと、先ほどもご紹介しましたカラオケでよく歌われる曲オールマイティーということで、ね、好きな食べ物魚、嫌いな食べ物野菜だと。
野菜はまあ、うん、基本的に嫌いですね。
基本的に嫌い。
ま
あ、私もブロッコリー苦手だったりピーマンとかでも、まあ、正直あんまり好きじゃなかったりするんですけども、
だからまあ、あのたまに食べることは食べるけどね、うん、どうしても食べたいってことはない。
でもお客さんは食べたい人多いでしょ。
言います、美味しくないよと言いますよ。
美味しくないですかそれ
僕のキャッチフレーズで。
なるほどね。うまい、もううまいと。だから魚料理なんかお得意だから美味しかったりする。まあいいよこれはっていう話ですね。
まあそうです ね。僕はストレートわけじゃないけどね。
うん、まあなるほどね。
どう買ってきたいです。
でも煮付け
焼くのは
煮つけたりなんかするの大変じゃないですか。
でもそれは東京ガスとかみんなやってくるから、うん、
東京ガスの職員さんがやってくれるわけじゃないから、それはね、
僕はあの焼き魚は特に見てるだけって。
なるほど、まあ、焼き魚に関してはね、はい、もうこういうのをね、会話を堂々巡りって言って、好きなタイプ、理想の女性像ね、優しい人ってありますけどね、あ、まあ、学芸大学駅近辺並びにその他おなじみでよくご利用される店はプレミア、あとゴールデン酒場というふうなことらしいんですけど、ね、はい、プレミアっていうのは先ほどありましたダーツバーのことですか。
そうです
ね、
今日来ると言ったら多分ね、そこちらっと覗いてね、
うん、
フールが入る雰囲気じゃないと思って帰ってったみたいな。
ああ、そうなのかしらね、
ないとは言ってたんですよ。
あ、そうですか、まあ、それはそれでね、まあ、放送中なんで、また放送終わってからまたお楽しみいただければなというふうに思いますけどね。さあ、そんな、あ、まあまあ、金ちゃんのプロフをね、ご紹介したわけなんですけども、特にどうですか、クロバさんの中で興味とか関心とか気になったところはなければないで結構なんですよ。
プレミアっていうこのお店のダーツバーなんですよね。
ダーツバーとかね、あるんだね。
ダーツやられるんですか。
いや、どこもやってね、朝までやってるから、ただ行くだけ、
は
い、
あ、そうなんですか。
だってダーツやってて、どうやって投げるのって感じですよ。
ああ、なるほど、
うん、まあまあ、だから飲めりゃいいといった部分でしょうかね。はい、富山県出身というふうなことなんですけども ね、まあ、美味しいところですか、魚どころでもありますしね。
あ、だから魚が好きなんですかね。
なのかもしれませんよね、
うん、富山はやっぱり、まあ、自称だけど、日本一魚の美味しいところだと、
うん、あ、やっぱりそうです
ね。そういうこともありますよと、日本海だしね。
なるほどね、うんうん、はいはいはい、まあまあそんなこんなでね、スポーツ、野球、ボクシング、
あ、
うん、
ボクシングはまあ一応本格的にやってたんですけど、
やってた、
あ、そうなんですか、
こう見えても、
うん、
そうです。あとまあ余談になるんですけど、野球はうちの、まあ、兄弟いっぱいいるんですけど、兄貴2人、
13人じゃチームできちゃうもんね、本当に。
まあ男が5人しかいないんで、女は8人ですけど、あの3男4男は、うん、あの社会人野球、NTT 富山と、
あ、それは素晴らしいです
ね、レオって会社で、うんうんうん、それで就職したみたいですよ、
うんうん、あ、そうなんですか、うん、
ははは
で、そのうちの次男の甥っ子の子供なんですけど、ね、うん、今中学3年生だったんです、うん、今年あのリトルリーグで神奈川代表で4番キャッチャーで、
はい、
で今年推薦入学で、あの日大三高に入ったみたいな。
すごいじゃないですか。
だから将来性あるのかな、うん、
え
ー
え
ー、まあ、うちの家系はみんなスポーツはすごいんですけどね、
うん、
ということはやっぱりそれだけのね、やっぱり DNA というかね、因子が終わりだったりするんだ、きっとね、
うん、うん、だと思いますよね、
うん、人は見かけによらないってけどね、金ちゃんなんか厨房なんか入ってる感じだとね、もうだから相撲取りなんじゃないかなと思うよ。動きがそれどんじゅってどんじゅってわけじゃないんだけども、なんとなくそういうこうボクシングなんかハードだし、こうなんていうかクイックリなね、うん、なんかこうそういうあれじゃないですか、競技じゃないですか、うん、そんな印象ないんだけどね。
ワンペースな感じですよね、
うん、ボクシングはね、うん、おとなしくてね、うん、優しい人の方が強いんですよ。
あ、そうなんですかね。
気の強い人でさ、喧嘩っぽい人ってのは、う
ん、
ダメ。
あ、そういうのは関取であのクビになっちゃった人だね。
いや、そうじゃなくて、どうしてもさ、向かっていっちゃうと、
うん、
まあ、プロとなって相手はいることだし、
なるほど、うん、相手が見えなきゃいけないっていうね、冷静さが必要なんだね、きっとね。
冷静さし、あと気の弱くなきゃね、
あ、そうですか、
動きに強いです。
おーおーおー、
それはカウンターパンチで打たれたりするから、冷静で。
あ、なるほどね。歴代のでもね、例えば具志堅用子さんだとか、うん、渡嘉敷さんだとか、そういう形ってさ、なんとなくそういう、なんかちょっとね、気の弱そうな感じがありますもんね。なんかこう、てめえこの野郎みたいな感じじゃないもんね。
そうそう。
うん、
ね、だったらそういうタイプの人もいるけど、大体、世界チャンピオンになる人は大体おとなしくてね、優しい人
なん
で、
人は。あ、
まあ、基本、僕の知ってる人は、柴田邦明っていう人いたんです
よ、ね。あ、柴田さんね、はいはい、はい。
2階級制覇したんだけど、そしたら優しくて、
はいはい。なるほど、なるほど。
優しくて力持ちって感じですね。
でもこの辺にね、佐々木ジムがあるわけですから、たまに僕もファイティング原田さんとかね、お見受けしたこともありますし、やっぱり歴代のボクサーでも、チャンピオンのたくさん輩出しておいでだったりするわけでしょ、佐々木さんは。
昔、今はもうだいぶあまりなくなっちゃったけど、今はもう、うん、女性のエステっていうか、あ、
そんな感じなん
だね。それでね、女性のボクシング習ってる人が多いんですよ。じゃあダイエットするの一番いいんですよ、
ボクサーサイズみたいなね、
うん、
なるほど、
しまって、はい、ダイエットできるから、
はいはいはい、
ただ食わないでダイエットするっていうのは体に良くないしね、
うん、はい、
どうですか、そしたら黒羽さんなんかちょっと指導できたりなんかするわけですか、金ちゃん。
ボクシング指導はできますよ。
もう、あ、そうなんですか。
放送終わった段階でもう指導したいでしょ、
う
じゃあそうですね。なんか言
って。でもやってみたいですね。
やってみたい。
エクササイズ。
教えてくれますよ。
興味あるんですよ。
いやもう手取り足取り教えてくれますよ。
で俺ボクシングそってエクササイズが何サイズか知らないけどさ、あのやったことでいいかな。ボクシングだけはで教えます。
なるほどね。
うん、教えますって僕も教えた立場じゃなかったんで練習生で辞めちゃったから。
ああなるほどね。うん、あ私仕事を忘れて今本当にあの心の底から下打ちしちゃったです。知り合って。はい、はい、まあそんなことでねお時間ございませんことで、まあじゃあその辺はね、まあこのプロフィール関係につきましてはこの辺にさせていきまして、 CM を挟んでですね、学園的なあ Q&A と、いう形でねクエスチョンを用意しておりますので、それについてアンサーをいただきますようによろしくお願いしたいと思いますね。それではマリシカグの CM で聞いていただきましょう。東急東横線学芸大学、これ一番噛むねこれは一応ね。東急東横線、学芸大学駅そば、十字街は居酒屋金ちゃんにお伺いしてですね、視聴放送という形でお送りしておりますけどね、まあでもどうでしょうね、これ外の通りからいつもあのおなじみで通ってらっしゃる方は今日は金ちゃん家で何が始まってんだろ
う、そうですよね、
何が起こっちゃったんだろうと思ってあのそう耳立てて聞いてらっしゃる方もおいでじゃないかとかですね、例えばほら、おしぼりを買いに来たりとか酒屋さんがほらビールケース運んできたりするわけじゃない、入っちゃまずいかなと思ってさ、途中で帰られる方もおいでだったりなんかするんじゃないかと思わないでもないんですけど、そんな金ちゃんと、金ちゃんと ところでねお送りしております学大 FM ですけども、さ あそんなこんなで、今日のゲストのオーナー料理長ですね、中平さんに学F からゲストのね形で、Q&A で、伺ってもらいたいと思いますんで、黒羽さんの方からじゃあぼちぼち伺っていただければと思いますよ。
はい、改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
日頃のお仕事活動内容、
はい、年齢からいくんですか。
いやもうそれはもうね先ほどのあれと重複してしていますんで、はい、なんだろう日頃の、まあだから生活ライフスタイルと言いましょうか、その生活のスパンと言いましょうか、どんな感じなんでしょう。
今ですね、昨日もそうでしたし、
はい、
あ10時までなっちゃって、
はい、
普段は朝の5時までってことなんですけど、はい、わけのわからない輩が来てそれでもう一杯もう一杯って昨日10時になっちゃって、今日の放送あるのにどうしようと思って一応目覚ましかけて起きたんだけど、
起きたんだけど
もう眠いのちょっと寝ようと思ったらもう3時過ぎて出したと思って慌てて電車乗った、電車じゃない自転車で来た時にちょうど携帯が鳴ったんですよ、
しかしすごいよそんなね金ちゃんだけど、はい、やっぱ体が丈夫なのかどうなのかね、やっぱ先ほど申し上げたようにプロだからある程度コンディションをわきまえておいでなのか、もともとほら13人兄弟の中の12番でその分だけたくましいのか分かりませんけど、はい、ここで飲んでさカラオケ行こうって言ったらここからほら武蔵小山って分かります。
あ、はいはい、
分かりますよね、
はい、
あそこまでだっておいらタクシーで行くんだけど、はい、金ちゃんチャリンコっこい行くんだよ、
もったいねえ1000円取られるから
、まあ、もったいないのはどうか分かりませんけど、だけど、はい、行った先のさカラオケ屋さんってカラオケの今時珍しくて昔のシステムでそのお金を入れて何曲か歌うみたいな、1曲200円みたいな、
はいはい、
それをバンバン入れるんだよ、
はい、
だけどそれを浮かそうと思ってチャリンコで来てるとは思えないんでね、そうじゃなくてやっぱ、はい、なんなんだろうねあれはね、とにかくチャリンコで来る、
うん、だからまあ誰かとねこのまま一緒に行くんだったらあのタクシーに乗りますけどね、うん、後で行くって形になってから僕がみんな片付けて、うん、どうしてもそこの前に一緒に行こうったら後ろにお客さんいたんです女の子4人で、 で先に行ってるって言うから
あそうか
シーシーって言ったんだけどね、
はいはいはいはい、
この人なんか遊びに行くんだと思ってからさで5時で終わりますからいいですかって言いながらやって、でも5時20分だったけど、
はいはいはい、
それで帰って、だから急いでだから片付けないでそのまま行ったんですよ。
ああそうかそうかそうか、だけど自転車の方がやっぱりお客さんにも見切りつけやすいよね、ごめんね帰るからみたいなのさ、タクシーとかになると私も乗っけてとかさ、なんかじゃあ私もついてくみたいな話になっちゃったら具合悪かったするじゃん、だからチャリンコの方がそういう意味はやっぱり心得ておいたのかもしれないね、ある意味ね、
うん、かもしれないですね、
うん、何しろそんなこんなですね、いやもう本当に不摂生に不摂生を重ねてるんだけども、だから本当にそういった部分でもある種ある種さ、それこそなんだろうな、こういう家業をやっておいでの方は体が丈夫なのか大丈夫なのかな、またある意味天使だよね、
うん、そうですよね、
うん、まあ本人の目の前にちょっと照れくさいかもわかんないし、俺言ってる方も照れくさいんだけどいやだってそこはね、うん、サンドバッグ状態の時もあるわけだし、逃げる逃げれない僕もあるわけじゃないですか、うん、それ全部お答えするわけだから、サービス業とはいえね大変だと思うよ、
だから僕も大丈夫ですよ、大の丈夫ですよ
こういうこと言うと肉肉しいからさ、下で蹴ってやろうかなと思ったりするんだけどねはいはい、続けて
健康ですよ、でも
健康が一番ですよ、いいです、ね、健康が一番ですよ、
はい、
はい、
いいですか、
はい、
はい、キーボーイと並びに学大 FM のことはどちらでお知りになりましたか。
あ、改めて言われるとでもどんなあれだったかなと思うんだけど、
僕は、まあ、さっきの話したように、
はい、
あの秋山豊さんって、
はい、
バカな人がいまして、その人が出たってどこでやってるんだろうって聞いた後、何年か前ですね、
はい、
あのちょっと区役所にあの用があって、
うん、
自転車であの駒沢通り歩いたら、
はいはい、
まあ、伊藤キーボーイさんですか、
はい、
もう
聞くなよ、聞くなよ、何で付き合ってんだよ
呼ぶから、
うん、
なんていうか僕は反対側取ってて、
はいはいはい、
でまさかそこまで車いっぱい取ってから戻れないし、
はいはい、
じゃあねって言いながら帰ったことある
でしたね、
その時にちょうどやってたんですよね、
そうなんですよね、
そうなんですか、
でもう一人アジさんが女の人がいて、
うん、
誰だって顔してて
まあだからね、
道路の反対側でこう手振るから、
はいはい、
言われたら知らん顔していけるわけにいかないから、うん、
そういう気持ちだったのかよ
オバマさんみたいに
こうやめてよ例えがおかしいでしょ、はい、まあまあそんなだからいろんな部分でね、だからそういうお付き合いもあったりとかね、学芸は学芸としてさ見てもだってあそこには嬉しいじゃないですか、あのジャーがあるでしょあそこに、
はい、
ジャーにほらあそこシールが見えるでしょ、
シール、あ、はいはい、
あれ、
あ、気づかなかった学大 FM のシールが、
ね、シールが 87.0 メガネです、あれ気持ちが嬉しいじゃないですか、
はい、いやあれあの香織さんが貼ってったんだ
よ。
いや前も貼ってったんだけどさ、はい、汚れたらさ新しいのピッてまた貼って、
は
い、いっぱい持ってるんです
ね。お客さんがおらせて 87.0 メガヘルツどっかで聞いててくださったりとか注目してくださったでしょ、はい、でお嬢ちゃんのポスターいっぱい貼ってたじゃない、このヌードのポスター、はい、で俺のポスターも持ってきてるのにトイレにも貼ってやがらねえからね貼っときなさいってだから俺のポスターをだからもう
だって昨日見てガチャガチャしちゃってだいぶ前も持ってきたんで、ね、
あのヌードじゃないダメなんじゃ
ない俺にだってお嬢がヌードになってくれて一緒に映るけどはいはい、まあまあそんなことでね、まあ、協力的なのか非協力的なのかよくわからないし、ただ単にルーズなんだと思うけどね、はい、まあそんなことで続いて、うわそれは分かった、今の返事の仕方で分かる、はい、続きましてい
いですか、これまでのお仕事やプライベートでの面白いエピソードや忘れられない出来事などありましたらお聞かせください、
はい、まあ大変なことも終わりだったと思うんですよ、いろんな部分で ね、
うん、
はい、
楽しいことですか、
楽しいことは結構です、楽しいものも子供大変なことも両方だと伺いますけど、
うん、まあ昔10年前ですかお店やった頃はさ、はい、じいさんばあさん連中みたいなのばっかりだったんだけど、ここになってね、
うん、
まあ、若干終わるのも遅くなったんですけど、
はい、
遅くなったっていうか朝だから早い、朝早いっていうか、うん、なってて若い子が来るようになって、
まあ、それ自分が年を取ったっていうのがあるんでしょうけどねでもやっぱ顔ぶれ変わりましたか、何年かで
変わりましたよ、でもあの20代とかね、
客層がね、
うん、それでまあ若いからね、それなりに金使ってくれるし、
あーありがたい
ですね、じいさんばあさんだと一杯で薬まで打とうって中には、
うん、
なんだこのうるさいなって言う人、今は若い子で、
うん、
昨日なんかギャーギャー騒いじゃって、
あーいいですね、それはね、まあ逃げようあった方がいいですよ、
うん、
でそれなりにここ 2,3 ヶ月、
うん、
みんな悪かったって言ってますよね。
ああ、そうですかね。
うちは結構。
あ、結構じゃないですか。
少し、少し重かったんですよ。
あら、いいじゃないですか。
あの、小銭ぐらい、パチンコぐらいできるぐらいの感じ
もっとしっかり稼ぐようになりましょうね。そういった部分で言うとね。だけど、本当そういった部分だよね、うん。ここにみんなそういった答えにしてきてる部分あるんで、うん、やっぱりこのホットなムードがやっぱり良かったりするんでしょうね。
そうですね。
まあ、たまに、昨日もゴールデン酒場のオーナーの人も来て、はい、うちの親父ここ連れてこようかなって。
あら、いいわ。
みんな行くって言うから、どんなところに来てみたいって。だあまり早い時間はやってませんよって言ったんだけど、どうしてもね、夜の8時ぐらいになっちゃうんですよ。前は6時か7時からやってたんだけど、どうしても朝になっちゃうから、いつも。
そこら辺がいいよね。
昨日はまた。特別ですよね、
はい、
10時近くなって、
まあ本当にだから、ね、だからくれぐれも体調には気をつけていただきたいなというふうに思いますけどね、はい、はい、まあじゃあお時間もないことで、じゃあ最後の質問にいきましょうか。
はい、最後に中平さんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、いかが
で
しょう。
この年は何もないんですけどね。まあ、強いて言えば、まあ、もうささやかだけど、たまにこう、まあ、店の人とか知り合いで、
うんうん、温泉に
年に1回は温泉に、
うん、ああ、いいですね。
ツアーっていうのをやってみたいっていう、まあ、割り勘でねって感じで、で、安いとこ探して、で、まあ、とりあえず旅館代で、あとはうちが少しだけも持ちますよって、そういう人、みんな、僕の来るうちの、ここに写真乗っかってる純ちゃんとかも、
だから指さしてる、聞こえない
って。指さしてるって
聞こえない。だけどなんかね、黒田さんの前だけどね、まあもちろん金ちゃんの前だけど、なんかほっとするね、そういうお話が。
そうです
ね。なんとなくだから、ほら、そういう、あの、例えばお店なんかでも、中目黒だとか渋谷とかやってると、だからやれさ、バレンタインデーでイベントをやったりとかさ、クリスマスになるとクリスマスシーズンでどうのとかさ、ね、会費募って、なんかこうだの、なんかその婚活パーティーだとかさ、やってる中でね。ねえ、そうじゃなくて、ここはほんとないんだもん、それは。
だって、うち、僕の誕生日なんて黙ってくるね。教えないの。だから中には知ってる人がいて、いいんじゃ誕生日だったでしょって、知らないよ俺、
うん、ね、ちなみに8月27日ですよ。
い
や、
覚えて
くださいね。秋山豊と2日違いなんだ。
そう、でそのまた3日違いに、
うん、カオリさん、
イースのカオリさん、
あら、まあ、
で1週間に3人
生まれた。3人、そうなんだ。じゃあ本当に
年代は
違うと言ってもいいぐらいだよね。
みんな乙女さんですよ、
ね、結構ですね。二人とも似てもいいつかんけどね。カオリ姉さんはほんと可愛いのよ。カオリさん可愛いけどね。誰が乙女じゃねえって感じだけど。まあでも本当にそういった部分でね、まあそういうこうささやかって言っちゃ失礼だけど、うん、みんなでこう一年に一回色を借りてね、そういうこうお金出し合って温泉に行くなんていうのさ、俺らみたいな家業やってると、あの、なんかこう別にその高火で言うわけじゃないですよ。なんとなく華やかなみたいで、うん、何かこう、そういうどっかのそういうホールでやってみたいとか、うん、武道館でやるとか、誰それと一緒にね、お仕事するとか、うん、あの、どこそこのテレビ番組でなんかメイン張ってみたいとか、うん、ドラマの2時間の主人公やるんだみたいなで、うん、まあ夢は夢としていいじゃないですか、はい、それを否定するつもりないですよ。ただそのことでなんかこう、あの、殺伐としてしまったりとか、人間性を失うみたいなところがなきにしもあらずの中で、
うん、
嬉しいじゃないですか。1年に1回温泉旅行。
でも素敵ですよね。
毎月行ってたってちょっと美味しいけど。
そりゃそうでしょ。俺だってそっちの方があるんだったらそっち選んでみたいわ。
だから、うん、まあ話変わりますけど、あの、料金組合でね、
うん、
年1回、まあ、あの、組合の、なんか会費、会費っていうか、行きたい人だけ集まって、あの、7、8000で行ける旅行があるんですよ。
はい、
だから、ばあさん、じいさん連中ばっかりだから、
うん、
平均年齢が60超えてるから。で、うちの、あの、ゴールデンクラブのガッちゃんとか、うん、僕のうちのお客さんの草薙純ちゃんとかね、
はいはいはい、
あの、純ちゃんは、あの、ピースの、
はい、
アルバイトの従業員として行って、
なるほど。
だから勝手に行けないからね、
うん、
組合のやつは。それで女の人が若い子3人連れてったら、
うん、
いいもんですよ、楽しくて。
そうでしょうね、うん、楽しくていいよね。普段とまた違ったね、なんとかコミュニケーションが取れたりとか、
あの、
うん、
おばさん連中はドカッと座って動きもしない、
うん、
お酌もしない、
はいはいはい、まあ揚げ人生前ちやってたね。
なんか歌ってくれたらまだ早いよとか、
あ、
で終わりがあったら私はまだ歌ってねってカラオケやって大変ですよ。
まあまあ、でも本当にそういうところにね、幸せだとかね、何かこう日常のこう癒される部分が 本当にあるのかもしれないね。はい、そういった部分で言いますと、まあ、いろんなたくさんまた他にもね、大きな夢とか、はい、またおやりで、まあ、金ちゃん1号店、2号店みたいなことでね、はい、まあまあ、まあ、そういった野望も今のあくびで一発でないんだろうなというふうに思いますけども、ありません。
確かにあります。
確かにあります。まあ、何しよう、そういった意味で言うとね、お体大事にして、ね、学大の本当に名物店としてね、はい、いつ久しくですね、頑張っていただきたいと思いますし、また黒羽さんも一緒に、またよかったらね、
は
い、
そうですね。
はい、まあ、学F のね、そういった忘年会だけに限らず、はい、新年会、忘年会に限らず、皆さんでまたこう、金ちゃんをね、囲んで、はい、当てにしながら、みんなと一緒に。
朝10時ってのはダメです
よ。それはダメでしょ。はい。おいらだってお断りします。楽しくやりましょう。ね、そんなことで本日はゲストにお越しいただくと同時にですね、お店までお借りしてですね、視聴放送させていただきました、金ちゃんことですね、中平仁さんでございました。本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうも、失礼しました。
はい。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うまい。
東映、東映、東映自動車、車、保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
でしょうかということで、ね、さあこんなに時間結局押しちゃいました
そうですね、
黒羽さんいかがでしょう。
あ、でもいいですね、やっぱこういうなんか出張っていう形の。
そうですか。
なんかやっぱ開放感じゃないです
か、ね、そう言っていただけるとありがたいですけど、うん、ね、はい、このお店も大体もう浅い時間やってないらしいんで、うん、おいらじゃあずっとここにやるからいないんだって。
あ、そ
っ
か、
うん、朝やってますよ。
朝はやってるでしょそれ、うんうん、気がついたらみんなで一緒に放送やってる、飲みながら。まあまあでもね、はい、たまにちょっと空気も違えてこんな感じでねお届けするのも良かったんじゃないかと思いますし、黒羽さんも楽しんでいただけたら何より
です。そうですね、
はいはい、またやりましょう、はい、そういった部分で、はい、またやりましょうって言ったらこちらのオーナーにまたお伺い立ててるんですけど、
さ
あそんな、まあ金ちゃんですけどね、いかがでございましょうか。
はい、まあ
僕はそれなりに楽しかった、は
い、そうですか、ありがとうございます、
はい、
正直な人でしょ、それなりに楽しかった
すごい楽しいったら闇になっちゃうから
またでもそういうとこが味があるんでしょうね、
そういうことね、そうそう、だけど逆に言うとそれもね、はい、本当はすごい楽しいと思ってても、はい、あえてそれをすごいと言わないっていう、あ、やっぱりそこはてらいがあったりとかね、はい、そういった部分は終わりなんじゃないかなと、こっちが解釈しとけばいいじゃないですか、それはそれでね、
そうですね、
はい、でも大体芸事とかそういうの嫌いじゃない人だから、
はい、
あの大体エンターテインメントで、
はい、
もうお店とかでやってるとその大変だから、
あ、そうですか、
うん、はい、下手なプロより もおかしかったりとかね、面白いこと言ったりするから、はい、客の方が参っちゃうわけよ、はい、参っちゃったら困っちゃうわけよ、
はい、だから一曲歌いましょうかってそれは言わない
でも一人でまた来てみたいですね、
楽しいですよ、
お客さんで、
いや、そうです、はい、そうです、
ぜひ、
はい、
そう、まあ、その人一人で来てくれたらもう大喜びや、
あ、
そんなこと私はそういうやぼは言わないから、
うん、
あの端にちょっとかだけ窓を開けて見てるから、こうやってあ、黒子また来てるあ、金ちゃん嬉しそうだみたいな
今ってあれ、まあ、来たの来たったのって感じだ
そうです
まあまあそんなことでね、はい、はい、あの本日は、はい、何しろ、まあ、金ちゃんにお伺いしてお送りした放送でね、もうつい私も楽しかったので、もうなんかプライベート本当に自分ちでやってるみたいな感じなんで、ついついね、はい、まあまあ気を許してしまって長くなってしまいましたけども、いずれにしましてもまたね、機会を見て、お願いできればというふうに思っておりますけども、いずれにしましてもね、学園的にはまだね、新たなですね放送スタジオが定まったという状況じゃないといったところが、次回2月16日火曜日の放送もですね、正直流動的な状況でありましてですね、リスナーと関係者の皆さんには引き続き学園のホームページ http://学大-fm.com/@にて、あと同 BBS 等でですね、まあ、ご確認いただく、あるいはまあ放送が無事続けられるようでしたら放送本編にですねご聴取ご確認いただけたらというふうに思いますね、まずはまあそんなこんなで、今日も無事なんとかね、金ちゃんのご協力をいただきましてお送りできました学大 FM でございますが、果たして次週はまたまたどんなことになりますやら、とりあえず結局はですね、今日はゴールデン酒場の人たちもお越しにならなかったし、ちょっとダンスバーの方たちもお見えになりませんでしたけど
言っときます
言っときます、ね、またね次週の放送にはどんなことになりますやらね、いつものご挨拶にてとりあえずはお別れしたいと思います。さあそれではそんなこんなで学大 FM ではまた来週、来週
YJFM、YJFM、こちらやるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。